ここになんか柔らかいもんが欲しいな。
あ、バンってならない。
ああ、うん、そうね。
カタカタ音するじゃんこれ。
うん、ね、ここもここ、まあ、コースターが欲しいよねとりあえず。
うん、
慎重に置かないと、ね、ガタって音がしちゃう
まあいいんじゃないです
か。まあ気にしすぎ、
うん
うん、
いやだって音のクオリティで売ってるから、ね、
そこだけ音のクオリティ、うん、一番いいっていう評判だからね、
うんうん、僕声がいいらしいから
それ誰が言ってたんだっけ
あのバイリンガルニュース
あ、そっかそっか、
声がイケメンだって。マミちゃんが言ってたよね
どういう意味かなって言ってうちのワイフに聞いたら、うん、顔出すなって意味だと思うよってそういう意味な褒め殺しかいみたいな
今あの UTC で年が明けたと思うんですけど、あの11時59分59秒の後にもう1秒あったんですよね、ウール秒ってやつが。で4年ぐらい前の2012年にはいろんなサーバーがこう問題を起こして、まあ、SQL とか Java とかのサーバーがちょっと不安だったんですけど、今んとこ何も問題ないみたいなんで大丈夫そうかな。
ぴったり1秒じゃないよね。
ぴったり1秒追加じゃないですか。
ぴったり1秒だったっけ、
うん、
なんか完璧に1秒じゃなかった気がするんだけどな。
あの業者によって Amazon とか Google とかはそのお客さんが使ってるサーバーの NTP をいじって、その31日の24時間の間にその1秒間をこう微妙にずらして、あのディストリビュートするようにして、ウルービオっていうものをシステムは認識しないように NTP を書き換えてましたよ。
ああそう、うん、じゃあ60秒がないんだ。59秒60秒っていう、前はそうだったじゃん。
そう
60秒があったじゃん、
うん、
それがないんだ。その方が多分いいよね、
うん、
60秒があるとびっくりするよね。60秒ってないもん。
ないだからなんだろうね、前 SQL の時はどういうバグなのか分かんないですけど、そのユニックスタイムはこうずっと一直線に進むものだと思ってサーバーの方はコード書いてて、でも多分カーネルのどっかの処理でそれが戻っちゃうんですよ、でしょうね。同じ秒が2回あるっていう風になっちゃって、うん、
まあ、時間の気にしすぎだよね
いいんじゃね1秒ぐらいっていうね、
うんうん、そんなに大事なのかって思うけどね。
ウル秒っていつから始めたの？
あ、
いつからなんだろうね。
最近じゃないですか。
だよねきっと、
うんうん、さっきね、あのウィキで調べたんだけどね、ウィキペディアで。
まあでも1秒はっきりずれちゃうと、うん、ずれすぎになるだろうね。確かに GPS とかさ。
まあそうか、そうね、う
ん、1秒ってどれぐらいの何メートルぐらいの誤差になるのか知らんけどさとんでもない誤差になるでしょ
確かにね、
うん、
まあ、そういう制度ではそうだ、
ね、1972年から始まったみたいです。
あ、ほんと、うん、結構古いんだなそれで
も。そういえば GPS といえばヨーロッパがなんか打ち上げたとかなんかしたね。ガリレオだっけ、
自分の GPS、
うん、うん、GPS よりも精度がいいフリーの GPS。
あ、ほ
ん
と、
うん、
中国もやるとか言ってなかった。
中国もやるって言ってるね、うん、ヨーロッパのやつはオープンで誰でも使えるやつ、
うんうん、
で確か精度が3メートルとか。
いや今の GPS も精度はいいんだよ。
いやそれそうだけど、うん、オープンじゃないじゃん。
そうオープンじゃないだけ。
それをだからオープンで3メートルぐらいまで
確か、うん、
で有料で1メートルとか50センチとかなんかそんなようなやつにして完全フリーで出すって言って、ヨーロッパで確か打ち上げ始まったのかな。もう打ち上げてんのかな。いくつか打ち上げたのか覚えてないけど、なんか先々週ぐらいになんかニュース見た気がするな。ガリレオとかなんかそんな名前だった気がするけど、あんまよく覚えてないな。
ね、なんか勝手にそのこれリープセカンド入れますよっていうののアナウンスが結構最近すごい直前になってアナウンスするみたいで、
うん、
うん、今年もすごいね、今年に入ってから年末にやりますって言ってたんですよね。
そういうもんなの？
うん。
ギリギリになるまで分かんないの？
分かんないのかな。なんか原子のあれと違うからみたいな話でしょ？よく分かってないけど仕組みをね。
時々しか見てないんじゃない？そのおじさんが。で、おじさんがなんか箱開けて見てみたら、ああ、なんか結構ずれてんな。
そうな。でもなんかこの間のほら、日本のあの地震でずれたみたいなこと言ってたじゃん？
あ、地球の回転が。
回転がちょっとずれたとかさ。ああいうことで変わっちゃうんじゃない？だから。
そういうのもあんのかね。
うん、
あ、それはあるか、
うん。確かに。
確かにな。
うん。
だとしたらしょうがないね。 予定はしてなかったかもね。
しょうがない。うんうん、だってなんか去年も、え、今年もどっか地震あったよね、なんか。ブラジルだったかどうとか。
チリ。
チリか。うん。うん、なんかそういうので、それがなかったら、なかったかもしれないけど、みたいなことかもね。
うん。うん、はい。
何の話？
そうですね。今回から、あの、ショーノートを違う方式で編集してるんですけど、まあ、聞いてる人には何の関係もない話ですが、今までずっとあの GitHub のプライベートレポジトリを使っていて、で、マークダウンで書いてもらってたんですよね。で、まあ、個人的にマークダウン編集しづらいなっていうのがあって、今日からドロップボックスペーパーで試してるんですけど、どうですかね。
僕はいいと思うよ。
うん。うん、まあ、あんまり、この二人あんまり、こう、ショーノートをいじらない人なんでね。ま
あ、見て、ふーんと思うだけだから。
何でもいいんだけど。
どこにあってもやつも。
ログインしなくていいし、
うん。
そうだね。GitHub の場合は、プライベートレポだから、URL があっても見れないんだよね。うん、ログインしないと。
うん。うん、あれ、編集もしにくいしさ。
編集は、あの、編集ボタンを一回押して、で、マークダウンを直書きっていうやつだからね。うん
うん、で、それセーブすると何？コミット？
そう。まあ、あの、これでよかったら、ドロップボックス運用にしてみようかなっていう。まあ、ドロップボックス運用っていうか、これ、ドロップボックスペーパーって名前ついてますけど、その、ファイルがドロップボックスフォルダーにあるわけではないんだよね。
これ、全然意味がわかんないんだけど、そういう意味では。なんなのこれっていう。
ドロップボックス社が出したウィキじゃないの？
うん、Google Docs かな。
うん、Docs か。
うん。
でもなんかこういうのってドロップボックスの自分のフォルダにファイルも来るから便利みたいなところが本来なら売りじゃね？
本当はね。
うん、
ね
まあ少なくとも Google ドライブってみたいにそのリンクがフォルダ、ローカルのフォルダにあって、まあ、ダブルクリックしたら開くぐらいはやってもいいかなと思うけど。
それもないんだよね。
うん。
うん、
まあまあ。
意味わからんね。ドロップボックスのフォルダのどっかにあってローカルで Emacs で編集できればね。
そうだよね。
そうなんだけど。
ターミナルでね。
うん。うん、
そうするとでまたシンク問題が発生するじゃん。
でもそれはそあれなんじゃないの？ドロップボックスのファイル全部同じじゃないの？
まあ同じだけどね。
うん。
うん、
なんかそうしないんだろうね。
まあよくできてますよこのブラウザエディターは。うん。Google ドックと同じぐらいはいいんじゃないかな。
うん、まあそう、
うん、見たときに誰がこの行を追加したかっていうのが左に出るんですよね、
うん
うん、新しいやつは、うん、それがあの GitHub とか Google Docs だと分かるんだけどあの編集履歴見ないといけないから、うん、それが分かりやすいかなと思って、
ね、じゃあ僕が何も足してないことがバレちゃう
足してないね何もね
バレるも何も足したことないでしょ
僕もまあもう 何回目ぶりぐらいに足したけどね。
ああそう
今回、
う
ん、
あのうんいやペーパーはねあのマークダウンで書けるんですよ。これ今見るとウィキなんだウィシービグみたいになってるじゃん、
うん、
もちろんウィシービグでも書けるんだけどなんかマイナスってやって書いてリターンするとあのブレッドリストになるし
マークダウンじゃん。
うん、ハッシュって書いて、なんか書いて開業すると、1、2、3ってなるし、
うん、
基本マークダウンなんですよ。
あそう。
うん。
だからマークダウン嫌だって言ってたじゃん、さっき。
なんだけど、そうね。でもマークダウンの何がいいかっていうと、リンクかな？リンクと画像を貼るやつ。
ああ、
うん。
わかりにくいね。
わかりにくい。それが、あの、ペーパーはないんで。
うん。
まあ、そのまま貼ればいいだけ？
そう。そのまま貼れば勝手に展開してくれるし、
あなるほど
ね、画像もドロップすればいいし。
それはいいね。
うん。まあ、いいとこ取りって感じかな。
うん、
まあそんなです。いや何かっていうとね昨日の夜あのブログをね、まあ、すげえ今更なんだけどタンブラーからミディアムに移したんですよ。
なんで？
うーん、いやタンブラーのタンブラー使ったことあります？
一応僕のサイトはタンブラーだね。何も書いてない
僕もねタンブラーのね多分サイト持ってると思う。
うん、まあ一時期流行ったからさ、こうワードプレスとかタイプパッドとかと並んで、
うん、
アカウントは作ったっていう人は多いと思うんですけど、うん、いやタンブラーのねエディターがねこう年を追うごとに劣化がすごくてね、 もう何も書けない状態です。
書けなくなっちゃうほど劣化してるのは、それは良くないね。
あの、単純にコントロール A とか K とかを乗っ取っちゃうのね。
ああ、あるね、そういうのね。うん、あれ、ほんとやめてほしいよね。ほんとやめてほしいよね。
Emax のキーバインドサポートしなくてもいいから、うん、乗っ取るのやめてほしいなと思って。
なるほどね。うん、
あと、マークダウンサポートしてるんですけど、またさっきからマークダウンの話ばっかりしてるけど、タンブラーはマークダウンをソースにできるんだけど、なんかそれがね、もうね、完全に二級市民扱いになってて、あの、マークダウンで書いたら、もう勝手に HTML に変換されて、マークダウンのままあの編集できないし、
おー、なんかもう全然、それはひどいね。
それ、マークダウンの意味ない
。ひどいね。
意味ないんだよね。もうこれダメだなと思って、で、あの、ミディアムに移しました。
ミディアムはどう？僕もミディアムも一応持ってんだけど。
うん。うん、ミディアムは、広島さんがあの、
ああ、そうか。あれ、ミディアム、
ね。書いたやつミディアムだよね、
うん。うん。
ミディアムを選んだのは正解だったなと思うけどね。
あ、そう？うん。なんで？
なんか、おしゃれだしさ。
そういう、それだけ拡散しやすかったとか、そういうこと
だ。拡散しやすい。もちろん。だから、パッと見のがなんかちゃんとしてる風じゃん。
まあね。
で、クオリティの高いものがそこにある風じゃん。
うん。
なんかさちょっと、
うん、
っていう意味でどれにするかだからその時結構考えたもんね、
うん、
どれでやろうかって
今さブログを2017年かもう始めようと思って、うん、そのホステッドじゃない自分でやりたいってなったら何のオプションがあるの興味昔はだからムーバブルタイプだったじゃない、うん、それがね
意味が分かんないもうその何前提がおかしいじゃん。
いやだから
車の運転を自分でしたいんだけどどうしたらいいのって自動運転だから
そういうこと
何言ってんの
そういうこと
ってい
うあのマニュアルの車が欲しいんだけどどこ行けば買えるのみたいな
マニュアルの車とかもう運転しないから人はこれからは何言ってんのか分かんないん
だけどだからあるのかって話を聞いて質問してるわけよ
さあ
まあワードプレスのインストール型じゃない、
うん、ムーパブルタイプはもうやってないの
いやもちろんあるけど、うん、まああまり下火だよね。
うん
個人的に。
何がしたいの？
いやいやだからその単純にキュリオシティとしてさ。
ああそう。
うん、だからホストだからホストブログの問題はそういうことじゃん。タンブラーで書いてたらどんどん使えなくなってきて、
うん、
である日ね移行しないといけないみたいな。だからだってミヤンブログ何回移行してるさその理由でさ。
うん、
だからまあもちろんねだからって言って自分でインストールソフトもどんどん良くなね悪くなっていく一方の可能性あるから同じだけども。そのじゃあもうどっかのサービスじゃなくて自分でやるって言った時にオプションがまだあるのかどうかっていう
あの、まあ、GitHub Pages みたいな仕組みを使ってあの Jekyll っていうソフトがあるんで、
あ、 Jekyll ね、
うんまあ、あれは GitHub ページにもアップできるし HTML 生成できるから
そう、ね
うん、自分とこにもアップできるし、
うん、そうかそういえば Jekyll 使ってるわ
あとなんか Kickstarter かなんかでやってた Ghost っていうのはインストール型のソフトだと思いますね。
うん、
でも使ったことないんで分かんないですけど、うん、見た目はあのこじゃれた感じになってミディアムっぽくなります
よ。うん、まあそこはでもまあほら何のテンプレートを選ぶかみたいなところもあるし。
まあ、ね、でもデフォルトのテンプレートがかっこいいのはかなり重要。
まあね、うんうん。かっこいいっていうかまあもしくはちゃんと書かれてる。
うん、
でちょっと編集するだけでちゃんとよくできるみたいなのは大事だけどね。
うんうん、
まあでも引っ越しっていうかもう過去のやつはもう。そこでもう生きてってもらうしかないよね。
あだからそれはさ、medium.com にあるんだったらそれでいいけど。
うん、
いや、だからタンブラーで書いたやつをさ、じゃあこれから medium 使うからって過去のやつを全部さ、ごっそり引っ越しとかさ、
うん、
めんどくさいじゃん。
いや、めんどくさいけどやったんだよ。
うん、
あ、そう。
いや、それはだからみんなは自分のドメインでやってるから、やらなきゃダメだよね。
そうそう。う
ん、
なるほどね。
サブドメイン、カスタムドメインでタンブラーでやってたんで、まあ、移したければ全部移すか、新しいドメインでやるしかないよね。
だよね。
うん、
で、タンブラーからミディアムに直接移す方法はないんですけど、いや、なんか調べたら、ワードプレスだけサポートしてるって書いてあるから、まあ、じゃあタンブラーをワードプレスに移せばいいんだなと思って、そのタンブラー2ワードプレスとかいうサイトに行って、タンブラーの URL 入れたら、ワードプレスの XML が落ちてきて、それをミディアムにアップロードしたら、一応できた。
うん。なんか見合うんだからパールスクリプト書いて自力で直したのかな
直したかったんだけど実はでもそれやればよくて なんかね URL がねそのタンブラー2ワードプレススクリプトはちょっと甘くて、
うん、
ちゃんとパーマリンクを保持してくんないかったらしいのよ、
うんうん、
それをアップするまで気づかなかったんだけどねで本当はそれを手でこう XML ファイルを直してアップロードすればちゃんとリダイレクトするようにできたはずなんだけど、
うん、
それはもうあのミディアムの方で 最初のインポート時にしかできませんって言われて、サブドメイン設定した後にはその設定はできないんで、もうダメですって言われちゃったんだね。
ま
あ、だからパーマリンクで。それで検索的にはどうなの？
だ今までのリンクは切れちゃうんでちょっと良くないですけど、まあそんなにリンクされてなかったし、もう一回インデックスされればまた同じドメインで復活するんで、
うん、
いいんじゃないかな。
うん、
まあランキングも最近はもう何の役にも立たんしな。
うん、
そうね。
ゴミみたいなサイトが。
そうね。
あ、でも
全然できて。
一点違うのはね、ミディアムは HTTPS 必須なのね。
うん、
で自分で証明書買うのめんどいっていうか、サポートされてないからミディアムが買ってくれるんですよ、
うん、
証明書、
うん、
だ今までまあ HTTP でやってたんだけど、うん、HTTPS に勝手になったミディアムにしたら。
なるほどね。それはまあいいんじゃない。
うん、
うん、
まあ iOS もねアプリでね来年から。
ああそうか、そうだね。
S 必須だからね、
うん、あれ延期にしたんじゃなかったっけ。
延期になってないでしょ。
延期って言ってたよ。
延期したよね、この間ね。
あ、そう、うん、いつ
先週ぐらいに、
うん、僕がスキーしてる間に。
そう、そんな感じ。
そんなことが起きてたの。
うん、うん、
あ、全然知らんかった、まあ、なんでみんな間に合わないって、
うん、じゃないかな。
だって言ってたの WWDC だよ。
WWDC どころじゃないよ、去年の WWDC。
去年だっけ
発表したのはね、うん、で来年の年末にやめますって言って、今年の WWDC もやめるよって言ってるからね、言ってたよね。って言って誰も嫌だから対応してないじゃね。
マジで、
うん、
ひどいね。
まあ難しいアプリもあるのかもしれないけど。
ないよ、
わかんない。僕まあわかんない、僕は。で僕そんなのそこで倒したから。そこもないもん、最初から HTTP じゃない URL 使ってないからさ、
うん、
うん、S しかないし。まあでも古い
サーバーの方ちゃんとやるだけじゃん。
うーん、どうなんだろうね。
まあコメントしづらいですけど、多分業者の問題じゃないかな。
あ、そう、
うん、CDN とかヘロクとか、まあ使ってれば大体サポートされるんだけど。
そうだよね。いや、だからあれじゃない、ほら、コンサルタントにアプリ作って出してもらって、
ああ、
その契約が終わって、アプリメンテナンスしてないみたいなアプリがいっぱいあるからじゃない、やっぱし。
直してくれって言うと、またお金払わないといけないから、ね。
そうそうそうそう。で、なんかそういうのを、なんかいいタイミングでやらないみたいなさ、そういうアプリいっぱいあるじゃない。
うん。
うん、
それはでも、iOS のバージョンアップ。ついていけないっていうのと同じ問題ですよね。
うん、
同
じだね。
そう、うん、まあ、そういうことだからさ、これ iOS のバージョンが上がった結果、そのね、セキュリティトランスポートなんとかっていうのが入ってさ、
うん、
うん、
それはサポ、何、今年の年末でできなくなるよっていうのはどの段階？その新しいアップストアのサブミッションができなくなるよみたいな話？
そう、そう、うん、うん、古いアプリは動く。てかね、P リストにね、キーを入れるのよ。なんかそのこの URL はHTTPS じゃなくてもアクセスできるっていうエクセプションの URL を入れるんだけど、それが多分受け付けられない、受け付けなくなるのかな、アップストアを延期したってことだと思うよ。
なんかすごいちゃんとした理由がないとダメっていうね。
そうそうそうそう、うん、
だから理由があるんだったら別にいいんじゃないの。理由もないのにできませんって言ってるやつがいっぱいすぎて延期せざるを得なくなったってことでしょ。
そうなのかな、う
ん、よくわからんな。
まあでもそのうちになるんでしょ、来年の WWDC まで。
まあアップルはどっかでやるんじゃ、まあさすがにその量にもよると思うけど、どれぐらいのアプリがね影響が出るかによると思うけど。
なんでそこで日和るのかわからんけどね。
いやだからきっとあれだよ、やっぱ大きいエンタープライズ系のソフトとかでできないからだと思うよ、きっと。
いやだからそれがおかしいじゃん。IBM とかそっち側に対してひよってたらさ。
いや、IBM とかにひよってないけど、例えばさ、まあ、これ本当、まあ適当に言うけどさ、例えば UPS みたいな大きな会社があって、UPS のドライバーが使ってるアプリが S じゃないとするじゃない？例えばね。知らないけども。で、これやめますよとかって言って、来年から UPS のドライバーがアプリ使えないとかさ、困るからさ。だからそういう多分ケースがいっぱいありすぎんじゃね。
いや、だからそこでひよるっていうのが、もう、うん、
いやでもそれ日夜も何もそこでなんかそういうのとか感情系とか止まったらさすがに問題あるから無理じゃんね。
でも来週急に言って来週って話じゃないから
ね。まあね、うん、よくわかんないけどね、うん、なんかその記事にもしかしたら詳細が書いてあったかもしれないけどな、記事の中身はあんま読まなかったからわかんないんだけど。なんで
やらない限りはできないからさ、
まあ
血は流れるよ。
でもほら、それ何回かやってんじゃん。サンドボックス必須にするのもさ、Mac App Store も2回ぐらい延期したし、 2回ぐらい延期してやっと今必須になったけど、うん、やっぱり最初のプランが無理すぎるんじゃね。アップルおなじみのさ、
もう全部 USB-C にして、
そうそうそう、
苦労しろって言って、
そうそう、
下々のものには言うのに、
そう、でも2年後ぐらいに社内ではきっと思ってるんだよ、 USB-C にしたの早すぎたね、きっと2年後ぐらいに社内では反省してるんだけど、でもしちゃったみたいなのを他にもエンフォースしようとしてできないっていうことじゃないかな。
でもソフトウェアの方がやり直し効くからね、
本当はね、
うん、
ハードウェアの方はやっちゃうのに、
うん、
これでも HTTPS ってだけじゃなくて、なんか TLS1.2 以上じゃないとダメとかいろいろあるよね。
それもあるんだわ。なんかその辺が もしかしたらもっとあるかもね、
うん、多分あと何ヶ月かすれば、うん、いろんなところでデプリケートになるから、それを待ってるのかもしれないけどね、
うん、
うん、はい。
まあでも最近のあれだよ、アップルさんのやり方にはちょっとこう文句しかないからね僕は。
それ何、エアポッドの話。
エアポッドもそうだし、MacBook Pro もそうだし、
出てこないってやつね、
うん、
エアポッドはどうですか。
エアポッド来たよ、
うん、
それは注文すりゃ来るよ、
うん、いや注文しないからだよ、だから
応援してないよ。
な言ってなんか
言って買いたい、
驚くふりをして買いたいとか言ってるから買えないんだって。
じゃあ買いに行って買いたいのよ。、
うん、店で買いたいね。
店で買いたいよ、普通にね。
万引きでしょ。
万引きしたいし、
万引きね、これは万引きサイズだよ。
でしょ、
うん、
キョロキョロしながら買いたいよ。なんか注文してさ1週間以上待つとかさ、もう無理。僕アマゾンで買うときも次の日に来ないんだって分かったらもう買わないもん。
あ、そう、
うん、
1週間以上だと逆に気にならないかな僕。
2日3日って言ったらじゃあいいやと思っちゃうもんね僕。
いや2日3日が一番嫌なのよ。
じゃあ次の日だよ、当日か次の日どっちか、
うんうん、だけど2週間とかだと忘れた頃に来るからサプライズなのよ、来た時に。
いないかもしれないし僕。
まあそうね、
うん、でいない、それの前提でその日も予定が組めなくなるじゃん、うん、
まあね、それはやだ。僕もデリバリーを待つのは本当にやだね。
でしょ、うん、まあ止めとくとかいうのも一応あるけどさ。
でアップルはさ、もう最近ほぼ全部サインしないともうもらえないのよ。多分アップルがエンフォースしてると思うんだけど、あの盗んじゃうからみんな。だからいないといけなくて、どうしても、うん、プリサインしても置いてってくれないし、うん、まああれはやだね、確かにね、
うん
うん、
だから店で買えるようになるまで僕は買わないけどね。
じゃあまあ2月だね、来年の。
うん、じゃあまあ2月に買うって感じかな。
店頭ないのまだ。
ない。
あ、試すのはできる。
試すのはできて、ちょっとね、しばらくは1日15個とか入荷してたらしいんだけど、もう今週は全部売り切れてるとかって言ってたかな。で、並んでたとか言ってたらしい。
並んでたよ。
うん。
並んでたし、店に行って聞いて、ベイエリアンどこにあるかって探してもらうと、うん、1個見つかったりとかしたことはある。うん、僕はね。うん。三の塚どっか行った時に行ってみたら、うん、バーリンゲームにあるよって言われて、遠いわ、って。で、電話してさ、じゃあ取っといてくれるのって言ったら、それ無理だって。
まあ無理だね。
うん。行って、その場で買わないとダメだって言われて、でも今1個あるよって言われて、うん、知るかよって感じ。
オンラインストアでなんか、ピックアップはできないの？
それはできる時もある。
うん。
うん、で、一応だからiPhone の7の時も出てたさ、うん、iSockNow.com でさ、今、ウォッチじゃないや、その AirPods もさ、見れるのよ。
あ、まあ、そうなんだ。
そう。
あのサイト頑張ってんな。
あのサイト頑張ってる。ウォッチだけだと思ったらもう増やして、MacBook Pro も増やして、
うん。
うん。AirPods も見れて、みんな見れる。だから僕、定期的に AirPods 見てるよ。
あ、ほ
ん
と。
うん。
まあ、コードが同じだったんだろうね。
うん、まあ、そうか。うん。言われる変わるだけだもんね、結局ね。うん。
でもまあ、全然ないね。
あ、そう。
うん。
まあね。なんで、こんなことがずっと起きてる。これでもまあ、ホリデーシーズンほぼ逃してもったいないなって気がするけど。
だからもうクビだよ、ティムは。あいつは、うん。僕は株主だから言うけどね。
ティム・クックがやってないからダメなんじゃない ?CEO。
そうな。
そう、だってティム・クックは CEO の時はできてたわけだからさ。
あ、そうか。
そう、クビにしちゃダメだよ。降格だよ、だから。
降格。
デモートにして、別の人。
お前はオペレーションだけやってる
わ。そうそう
そう。確かにね。
今その辺は誰がやってるんですか？
ジェフ・ユリムさんね。
あの人 COO だよね。
うんうん、まあ、COO がやってるかどうかは別だけどね。
わかんない
けどね。COO はオペレーションだからね。必ずしもオペレーションって、ね、そういうあれではないけど、
うん
うん、
まあ最初のね iPhone7 が出た時に一緒に買えれば買った人もいただろうけど、
そうね、
もうここまで来たらね、ま
あ、その時点でも実はだって同じ日には最初から出ないってなってたからね、
うんうん、
その時点で失敗だけどね、
そのね、まあでもあれじゃない、そのサムソンの件もあったからさ、なんかもうとりあえず無理やり出して何か問題があるよりは、
まあね、
遅れてちゃんと出すっていうのはまあその方は正しいことは正しいんだけどさ、うん、まあ約束した時に出せないっていうのが多すぎるっていうのはちょっとあれね、最近ね、だからまあ量がその用意できないとかさ、
うん、
まあ MacBook Pro もそうだけど、うん、
でどんな感じですか。
いやいいよ、すごく普通にあのペアリング何もしないでいいっていうのは楽なのと、電源を入れるっていう作業がいらない、
うん、
でさ Bluetooth ヘッドホンってさ長押しすると電気入るとかあるじゃない、で長押し2秒すると電気が入るんだけど、なんか入ったかどうかは Bluetooth ヘッドホンから音が出てくるだけみたいな、
うん、
あのまあ外に LED ついてるやつもあるけど、その分かんなかったりするじゃない、で入っても電源が入ってるんだけど電話につながったかどうかっていうのは別じゃない、
うん、
でしょ、で僕の持ってるやつどっちだったかな、ビーツだったかどっちか忘れたけど、電源が入った時は音出ないのよ、つながって音が出るわけ、
うん、うん、そうだろうね、
で前のやつはね2回音が出るやつもあるよ、電源入りましたよって言ってつながったよって言って音が出るやつと、つながった時しか音が出ないやつとあって、つながった時しか出ないとか、要するに2回鳴らないやつは分かんないわけ、
分かんないね、
そうで何が起きるかっていうと、長押ししてあれ鳴らないなと思って2秒長押ししなかったのかなと思ってもう1回長押しすると切っちゃったりとか
あるね、
そうで、あで切っちゃったなと思ってだ2秒以上長押ししようと思うとペアリングモードに入ったりとか、そういうこう何毎日のことがすごいフラストレーションなんだよ、ペアリングするだけじゃなくてね、でその1回ペアリングしたらあとは簡単っていうのじゃないわけよ、結局普通の Bluetooth ヘッドホンはね、それがねいらないっていうのは実は思ったよりもいいなっていう、うん、では他のまあデバイスのその UI の問題でもあるんだけども、でもまあほらやっぱボタン1個しかないとかさいろいろあるから、まあそこはうまく作れないじゃんなかなかね、うん、で Bluetooth 自体がつながんないとかもいっぱいあるしという部分はすごくいい、で音もまあ僕はそんなにあのこだわる方ではないけど標準以上にいいと思うし、
もう耳も悪いしね、
耳も悪いし高音聞こえないからねもうね、うん、でゴムじゃないじゃない、うん、耳に入れるところがあれもすごくいいし、
あそう、
僕あのまあエクササイズしてるときはあっちの方がいいのかもしれないけど、あんまり好きじゃないんだよねあのゴムのやつは、プラスチックの方が、うん、あのなんかこういい感じ、
あそう、
うんうん、そこは多分個人の趣味だと思うけど、うん、そこもいいかな、で線がないのもいいし、
あそこはあれでしょ普通のイヤポーズと同じでしょ、
そうそうそうそう同じ同じで、あの落ちる心配をしてる人がたくさんいたけども落ちることはまあない基本的に、よっぽどなんかまああのバク転とかでもしない限り多分落ちないと思うけれどもあのっていうのは紐がついてないから何も引っ張るものがないわけよ、だから重さ自重しかないから、で紐って長いし何かに引っかかったりするから落ちるんだけれども基本的にあれだけだから落ちることはほとんどない、でも逆になくすことは多分あると思う、だから1個外してポケットに入れてその洗濯機に入れちゃうとかさ、そのこれプラスチックですごい滑りやすいから1個外してなんか例えばお店に行ってコーヒーショップに行って何か買わないといけないから1個外してなんかうろうろしてるうちに手が滑って落ちてどっかに行っちゃうとか、そういうことはあるかもしれないけども、
春までに絶対1個なくすね、
なくすのも
かけてもいいね、
そうだけどつけてるのが落ちちゃってな勝手に落ちてなるということは多分ない、うん、と思う、うん、という意味ではいいかな、うん、でね悪いところはあの何もできないところ、早送り巻き戻しもできないしボリュームもコントロールできないし
スワイプとかさなんでできないんだろうね。
ね、まあ小さいからかな。なんかわかんないけど。でもね、Siri でできるのよ。
言わないといけないじゃん。
そう。ありえない。もうね、そんなね、できるからやってみたんだけど、あのね、ボリューム上げてっつったら、じゃあボリューム上げますっつって上がって、ワンステップ上がるだけなのね。でも、3ステップとか上げたいわけよ、僕は。だからなんかもしかしてコマンドあるのかもしれないけどね、うん。3ステップ上げてっていうコマンドがあるのか知らないけども、なんかね、もうその言うたびに、 あの止まるしさ、音楽もポッドキャストも全部止まるし、それはまあちょっとこれはないだろうと思ってうん、だからあのあれですよ、アップルウォッチですよ、コントロールは。
ああそう、
うん、アップルウォッチドックになったからさ、ドックに入れて、うん、あのそうするとナウプレイングだっけあるから、あれでまあまあそれで便利かって言われたら便利じゃないんだけど別に、うん、まあでも電話出したくなかったりする場合はもうウォッチかなっていう、
うん、なんか不便そうだね。
不便、それはね、あの不便だから、まあ、うん、でもボリュームほとんど変えない、スキップもしないなんてシチュエーションはそんなないからな、やっぱりな。うん、普通にね、
う
ん。
そうね。
だって、外歩いてたらさ、例えば家から出て歩いていくと、最初うちの周りちょっとうるさいからさ、ボリューム大きめなんだけど、ちょっと離れると、その、あの、ベイの、ね、ベイ沿いになるから、静かになるから、ボリューム大きすぎるからさ、下げるとかさ、それしょっちゅうするし、そんなこと。その曲聴いてたらね、この曲はスキップしたいとかあるからさ、やっぱりこうなんだ、それを使わないシチュエーションもいっぱいあるってことがない、うん、だから、うん、それこれは僕には不便だけど普通の人にはいいみたいなシチュエーションではないわけよ、誰にとっても不便だから。
そうだろうね、
これはいいのかっていうのはちょっと思うかな。うん、
うん、まあ聴いてると非常にマジでって感じだけど。
マジでって感じだよ。
早く欲しいな。
うん、だからね、あるとしたら、スキップしない、すごい長い、まあ、このリビルドみたいなポッドキャストを2時間聞いてて、ずっと家で聞いてて、音量も変えない。で、料理かなんかしてて、その、線とかはついてて欲しくない。で、自分は無言みたいな状況だったら、多分完璧。うん、すごくいいと思うけども、それのシチュエーションでおすすめできるポイントがないというか、まあまあ電話触りゃいいんだけど、もちろん、
まあウォッチ
ウォッチでも電話でもどっちでもいいんだけど、うん、
ウォッチで何かを操作するのは嫌だよ、う
ん、
基本的に
嫌だよ、もちろん、うん、だけどまあ歩いてるときはウォッチでいいかな、そのポケットに入っててとかだったらポケットから出すよりはウォッチかなっていう、
うん、
うん、ボリュームだったらポケットに手を入れてボリュームボタン手で探ってアップダウンできるけど、うん、スキップとかだったら、うん、ウォッチかな、出すよりは。まあ、どっちでもいいんだけど。
そんなことぐらい、だから、ジェスチャーでやりたい、やりたいんだけどね。
だからさ、これ、この棒の部分が小さいじゃない？
うん。
これ今ちょっと出してるけどさ。うん、だから、
そこのスワイプでなんとかしてよ。
いや、それか、この、ほら、この棒をさ、なんていうの？周りをこう持って、回すみたいな。
それ取れちゃうじゃん、耳から。
まあ、
ね。つまむとかさ。
つまむとかさ、そう、うん、フォースタッチするとかさ、うん、なんか、そうだね、フォースタッチだよ、だから、それこそ。フォースタッチしたら、スワイプモードな、だ勝手にスワイプモードになると多分、誤動作しまくるから、フォースタッチして、スワイプモードにして、スワイプして音量変えるとかさ。なんか。
ダブル、シリはダブルタップだっけ？
シリはダブルタップかな？ダブルタップだよ、ダブルタップだと思う。シリにするか、オンオフにするか選べる。
オンオフはいらない別に、
うん、
オンでいいよ、オンでずっと。
そうだからこれ外すとオフだから、
うん、そうだからオンでいいよ、うん、そんなのいらないよね、
うん、だからそう、そのねコマンドはね、まあこれ
それな
あ、まああと2年ぐらいしたら多分バージョン2、
トリプルタップとかないわけ？
ない
ないんだ、うん、ダブルタップだけ、ダブルタップ、ワンタップはある？
ないと思うよ、
ないんだ、
うんうん、
なんかこう2011ってやったらこうボリュームアップとか
モールス信号的な、
そうそうそう、ダブルタップして
難しすぎるし覚えられない
覚えられんか、
覚えられない、
タタンダンタン
うん、まあな、どうだからそうね、ボイスコントロールででもいろんなことができるのはいいけど、ヘッドホンは違うと思うな、やっぱり、うん、うんうん、2,3 回やってもう無理だと思ったもん、これはやっとれんわと思って、
まあ、それが使えるのはまあいいかもしれないけどね、うん、それがメインっていうか、そうそう、プライマリーになっちゃうと違うよね、
オプションとしてあるのはいいのよ、
う
ん、
そうね、
うん、だけどそれ以外がないっていうのはやっぱちょっと、まあ今回はできなかったのか、もちろん考えてると思うけどさ、
でもタップ使えるんだったら、あん、これタップでシリだん起動する、
そう、そう、うん、ダブルタップでシリ、
じゃあそこをなんか違う風に割り当てることは ハードウェア的にできなくはないですよね。
うん。じゃ違うって、例えば？
いや、ダブルタップで。
イベントをね、何か他のやつディスパッチするとかね。
ああ、そういうことね。うん。
ハードウェア的にタップをサポートしてないっていうわけじゃないんですよね。
うん、うん。
から、なんか将来のアップデートで変わる可能性はなくもない。
まあね。うん。ただ、その、タップはだから多分振動を取ってるだけだから、タッチを取ってるわけではないと思うんだよね。
うん。アクセラレーターって言ってたね。
だよね。だからやっぱ、まあできることは限られてるんじゃない？まあトリプルタップをサポートするか、なんか右タップか左タップかってなんか違うとか、でもそれももうなんかほとんど暗号みたいなもんだからさ、まあやってらんないし、まあそこはだから、これすごいクールな製品だしさ、線ないのもいいし、で、両、あの、何？後ろで繋がってるのでもないからさ、使い勝手はいいよ、すごく。そういう意味での使い勝手はすごくいいけど、いざ使い出してからの使い勝手は、あの、普通にコントロールがついてるやつの方が断然いいです。
そうだろうね。うん、
まあなんか、でも、かといってエクササイズでも使いづらいのかな。
エクササイズだったら、いや、まあだからその、どれぐらいコントロールするかだよ。エクササイズしてるときに、よっぽどそういうのをいじる人だったら、やっぱり使いづらいと思うけど、あの、
まあ、ミックスがあってそれをずっと聞いて
る、そうそういう人だったら別にいいんじゃないかな。でボリュームもまあほとんど変えないんだったら、これ普通にエクササイズ用のとして使って問題ないと思うよ。落ちることもないし、走ってても。
僕はね、うん、結構イヤポッツは耳から落ちるなって思ったんだけど、
うん、
昨日何のイヤポッツをつけさせてもらったら、なんか意外とフィットするなっていう感じがあって、うん、ちょっと違うのかな。
不思議だよね。なんか違うんだよこれきっと、うん、形か何かが。
そう、
それか線が よっぽど重いのか、実は、
うん、
うん、重量として。
まあバージュのビデオかなんかで、でもこれすごい落ちるんだけどっていう人もいたんで、
うん、
まあ耳の形はね、
まあそれはあるよね、うん、でもまあ僕が聞いた限り8割ぐらいの人は落ちる気がしないとか、落ちないとか、いろいろなんかいろいろ激しい運動しても落ちないって言ってる人が相当いたかな。で、まあやっぱりちょっとはやっぱりこれは落ちるって言ってる人がいて、まあそれはね、耳の形次第だとは思うけども。
うん、まあ何、これでもう聞いてた人誰も買わないよ。
まあ買わないだろうね。買わないだろうね。
僕は欲しくなったけど、すごく、うん。早く欲しいなって。
まあだから他をどれぐらい重視するか。例えば線があのこんがらがらないとかさ。
いやもうそれはもちろんそうだし、
うん、
ペアリングしたら、iPhone だけじゃなくて Mac とかにもそのまま使えるでしょ。
できるし、うんうん、その辺の便利さはすごいいいよ、うん、
いや今までの Bluetooth ってマルチポイントサポートしてるけど、それちゃんと動いた試しがないっていうか、
ないね、
うん、絶対あのこっちにペアリングしてほしくないっていう方にペアリングするし、
うん、
だから結局僕 Bluetooth のイヤパッド今3つぐらい持ってるんだけど、なんか単一デバイス専用になってる、
うん、
これは携帯用
使ってるんだ。
一応携帯用と Mac 用は2個あって、
僕も多分3つぐらい持ってるけど、
うん、
電源全部ゼロだと思うね。
使ってない、
うん、使おうと思った時使えないし、ミニ USB で充電とか、
あ、そうそう、それもある、
そういうのもあるし、
うんうん、あれそれだよ、ミニ USB とかマイクロ USB の充電、うん、あれはね毎回3回差し直さないといけないし本当に
充電できないからさ、
うん、
ああ充電されてないんだ。
いやだからね、そのね、つけるまでの操作だから、線がこんがらがってるのだとか、充電しないといけないとか、つながんないとかいう、そこまでの操作はもうとんでもなく良くなってる。もうありえないぐらいすごい製品。つけた瞬間に使いにくくなる。そうだからね、もう難しいね、
もうだから
おすすめしにくいよね。
デザイン重視でなんかもう全然プラクティカルじゃないっていう。
いやでもイノベーションは起きてるわけ。つける前まではダブルワンチップとか
、うん、
すごいイノベーションいっぱいしてるんだけど、つけた後のエクスペリエンスがどうしようもないねっていう、ね、
ダメじゃん。逆だよ。
本来、
ね、プラクティカルの方がいいわけでね。ちょっとぐらい不格好だったり、う
ん、
ちょっとぐらい変でもさ、実際使ったらすごい使いやすい。
そうだよね、うん、
そっちでしょ、うん、本当は
すごいよね。だからもう分かんない、次のバージョンで良くなるのかどうか知んないけども、
どうなんだろうな。
まあ僕はさ、もうずっと Bluetooth を使ってるから、まあその線がこんがらがってうざいみたいなのもとっくに卒業してるからね、そういう意味での驚きが半減してるかもしれないけど、驚きというかその便利さ、
うん、
うん、 まあそういうのから来ればもうちょっとこうアプリシエーションが増える可能性はあるけどまあそれでもな、やっぱおすすめしにくいな、これボリュームがないとか
全くおすすめしてないしね、うん、もう全然ダメだね、うん、
いや普段その携帯とかウォッチとか使ってボリュームコントロールとか再生コントロールして問題ないんだったらまあいいんじゃない、
ね、でなんか机に座ってんだったら問題ない、その電話があってさそこにで、うん、すぐに電話でね操作できるんだったら何も問題ないし、それがメインの人だったらまあ多分問題ないけど、やっぱ外歩いてるとかさ電話がカバンの中にあるとか、もうそうなっちゃうと突然ね、うん、まあでも電話をカバンの中に入れれるのはワイヤレスだからっていうメリットはあるんだけど、
うんうん、
だけどね、そうそう
電話カバンの中入れないし、
いやまあまあほら女の人とかさ入れるじゃない、
入れるの、
うん、電話あの財布ね、財布とか、うん、あのサイドバッグに入れるじゃない、
あそう、
うん、そういう風なのでも聞けるっていうのはメリットなんだけどもちろん、
うん
うん、まあそんな感じですよ。
まあ、僕はね、あの iPhone 使いじゃないんで、そもそも買うことは検討してなかったですけど、あの、一応ね、ブラギっていう会社のザ・ヘッドフォンっていうやつを出して、まだ来てないんだけど、これはまあ、AirPods みたいなので、もっと小さいやつで両耳対応している、普通の Bluetooth イヤバッドですね、うん。一応レビューサイトを見ると、まあ、割と良くなってて、っていう評価だった。
充電は？
充電がね、これがクセモンでね、あのね、AirPods ってそのケースがあるじゃん。
うん、
そのケースに入れたら入れてる間充電されるでしょ。
うん、
で、かつその入れたままライトニングに挿したらあのケースごと充電されるわけだよね、うんうん。で、このブラギーのやつはまだよく調べてないんですけど、そのケースが付いてるのは一緒なんだけど、ケースに入れても充電はされないんですよ。
うん、
で、ケースはケースにマイクロ USB が付いてて。それで充電するのは一緒なんだけど、ケース自体にエクストラのバッテリーは入ってないんで、あのイヤフォンの充電が切れたらそこで終わり。
ああ、だから充電ドックステーション的な感じなの？
そうだね。キャリングケースプラス充電ドックだけどバッテリーにはならない。
うん、
そこちょっと良くないですね。
破天とかね。
いや、そんなことないと思う。さすがに。いや、そういうデザインはよくできてる。ここにバッテリーがあるとか賢いなとか思うんだけどね。うん。
これをさ、なんか、盗まれないように、あの、フロスのマークをつけたら、みんなこれフロスのケースだと思って盗まなかったっていうのがあったよね。
あったね。あれ面白かったね。
これ日本ではちょっと通じないかもしれないけど、
うん、
うん。箱が本当に、
そういう感じなんだな。日本だとだからなんかこういう形の薬かお菓子のラベルを貼ればいいんだよね。
そうそう。
うん。AirPods だと思われないっていう風にして盗まれないようにするっていう
ね。
うん。いやまあ本当ね、いやだからすごいすごい製品だなとは思うけれども、最近のアップルにありがちなあのウェブサイトで仕様を見てこの写真を見てそのエクスペリエンスだけ見るとすごくいいんだけど、使い始めてみるといろいろダメじゃんっていう、う
ん、いやでもタイムラインに見るとまあボリューム調整とかはあった方がいいけど、それ以外のイノベーションが大きいからおすすめっていう人もいますよ、
うん、まあね、
うん、
うん、
いやボリュームは結構頻繁に変えるよ。
ボリューム、うん、そう、まあ100歩譲って巻き戻し、あの早送り巻き戻しはじゃあもうシリでいいわと。そこは
止め、僕ねポーズとボリュームアップダウンはものすごいよく使う。
うん、使うよね、うん。うん。ボリュームはね使うよ。
ポーズはでも外せば、
ね。外せば。うん。ポーズはだからポーズはあるんだよ。
うん。う
ん、だからボリュームだね最低、うん。ボリュームはどうにかしてほしい本当に。
まあ、ポッドキャストとかは結構エピソードごとに音量がバラバラだったりするからね、うん、人によると、
うん、っていうかさ、やっぱ普通に音楽を聴いててもその自分の好きな音楽はちょっと大きくするとかさ気づかずにやってるのよ、いっぱいそういうこと。だからボリュームコントロールがなくなって初めて気づくのよ、ボリュームすごい使うんだなっていうこと、
うん、
うん、使ってこれを使ってみて気づいたのはそのボリュームがないっていうのは最初はまあ別に大したことないかなと思った、電話でやればいいかなと思ったんだけどそんなことはないと、すごく使う、うん、っていうのは今日もう感じた。だから今までさあの何ビーツのヘッドホンを使ってたのね。でここにコントロールがあるわけで、僕今日外に行ったのね、外に出歩いてちょっと歩いてたんだけど、今日初めてだからAirPodsをつけたの、ビーツじゃなくて。でマンションから降りていって、外に、マンションから出た瞬間、だからすごい静かなところから、すごいうるさいところに出るわけじゃない？車があって。もう僕、ここにもう手が行ってるわけよ。 そのボリュームがある場所に、手が自然に行ってて、でもないから、あ、ボリュームがないんだっていうことに気づいて、だからね、それがもう何回もあって、その、すごいこう頻繁にボリュームを変えてるんだなっていう。外とか歩いてると。うん。それはね、使ってみて気づいたね、やっぱり。
リモコンのボリューム、あれだね、スイッチが出るね。
これ専用の、マジで。ボリュームだけ？
ボリュームだけ。
なんかここにこうクリップで付けられてるみたいな。
そいつが充電されてないから変えられない。
それなくすみたいな。
なくすし。
もうダメじゃんそれ。
ダメだよ。問題作ってるだけじゃん。ゴミだね。
ひどいね。
うん、
いやいや、
これはまあ失敗だったね。
うん、まあ、ボリュームは本当欲しいな。ね、まあ、次のバージョンに期待。ボリュームコントロールどうにかしてっていう。
次のって。そんなに これ毎年出んのこれ。
これ毎年出る。これ毎年出る。
このモデルがでも売れないと次のバージョン出ないかもしれないから。
うん、まあね。いや、まあ僕はほら、技術者だから、まあ、じゃあバージョン1はこれでって言って、まあ一応まだアクセプトするけどさ。まあ世の中の人がこれ果たしてどう思うかっていうのは微妙だけどね。うん。
まあ無理だろうね。
うん、なんかでもね、Android の、サイトで、この AirPods は意外と今まで出た Bluetooth のイヤバッドの中では、アンドロイドで使うにしてはベストかもしれないって書いてる人がいて。
あ、そう。
うん。まあちょっと、釣りタイトルではあるんだけどね。中身見たら、さっき何が言ってたと一緒で、ペアリングがすごいいいと。iOS じゃなくても、ペアリングがすごい安定してできるらしいんですよ。
へー。
普通に Bluetooth のペアリングとして。
なるほどね。
そこがまあ普通の一般の Bluetooth とは違うところだし、まあ、Siri とかの機能は使えなくても、まあ、ほとんどの Bluetooth のイヤバッドとしては普通に使えるから、
まあね、
うん、いいんじゃないっていうことは書いてましたけどね。
うんうん、まあ、Bluetooth ヘッドホンとしては、すごくよくできてる。
音量が調整できないけど。
音量が調節できないけど。うん、まあ、レスイズモアだと思って。
無理やりだね。
まあ、信者以外にはおすすめできないな、正直。
はい。次。何すかね。
次何？
一応これ話しといた方がいいよ。マリオラン。
マリオラン。あ、そうだよ。はい、マリオラン、うん。
マリオランはね、はっきり言ってね、ポケゴーの後だから余計にね、
うん、
衝撃を感じた。完成度の高さ。
ポケゴーがひどすぎた。
ポケゴーゴミすぎて。
ゴミすぎたね。
素晴らしいと思った。ポケゴーも任天堂が出してたらね、もうすごい、ね、すごいこういう完成度だったんだろうなって思う。
確かにな、
うん。ゲームとしての完成度はもう全く違うよね。
うん、もう本当レベルが違う、うん。ちょっと本当感動した。
天才だよね。
天才。
本当に
天才だと思う。
天才だと思った。
うん。火の打ちどころがもうほぼない。本当に。
もうだってタップだけでしなくていいって聞いた時はだってフラッピーバードかと思ったもん ね。
ゴミ、ただのゴミと思ったけどね。
フラッピーバードもマリオね、使ってたからね、実際ね。ね、
うん、そう、あれを想像したからさ、
うん、
まあまあ、ゴミみたいなマリオゲームかなと思ったけど、うん、甘かったね。さすがだったね。
すごい。どれぐらいかけて作ったのかは、まあでも、まあマリオはどのゲームもすごいけどさ、
うん、
本当にすごくよくできてるよね。
まあネット必須っていうふざけた仕様
そう、ね、
があるけどね。
僕は台湾行ってる間に出てたから、買って最後はフライトでやろうと思ってダウンロードして、エアプレイモードで起動したら1面もできないっていう
できない、ね、
ことになりましたね。
うん、あれは本当ふざけてるよ ね。
あれはまあ海賊版対策プラス、インアップパーチェスを家族で共有できないようにするためなのかな。
あ、そうなん。
それは関係あるの。
なんかインアップパーチェスってファミリーシェアできないじゃん。
できない。
けど一つのアカウントでサインインしてリストアしてエアプレイモードにすればそのままプレイできるよね、普通は。
ああ、
普通のゲームだ
ろうね。一回そうやって使えるようにしてから。
うん、まあそんなケチくさいことに対策をしてるのかよって思うけど。
うーん、なるほどね。ま
あ、そういうのの積み重ねなんだろうね。いろんなチェックをしてるんだろうけど。
そう、でもね、これあれなのよ。僕、ほら、App Store ってさ、1個でダウンロードすると他の iPad とかにダウンロードされる機能があるじゃない？
うん。
で、それで iPad とかにも入ってたからさ。で、iPad で起動したのよ。したら、もうすでに iPhone とか他のデバイスで立ち上がってるからって言って、シャットダウンするのね、強制。
え、マジで？
うん。だから、そのチェックはしてるね。 だから同じだからさ、そうだよ、だって僕が例えば何自分の子供にさ iPad あげてダウンロードして使わせても同時にはプレイできないわけだから、だからそういう意味での、まあ、ブロックというか、まあ、海賊版ではないけれどもさ、
うん
うん、なんじゃない、
うん、それってその場合って2回買わなきゃいけないの、それともそれができない、
そもそもできないだから、うん、どうしようもない、僕だからまあそのためにアプライディわざわざ1個作るのもあれだしさてかまあ僕は どっちも自分で作ってる使ってるか関係ないんだけどね、だから iPhone 側のインスタンスを切っちゃえば、うんうん、iPad で使えるようにはなるけどもちろん、うん、
いや先日さすごいこうネットの環境の悪いところにさスキーに行っててさ山だからさもうブチブチ切れるわけ、 Wi-Fi とかもホテルの Wi-Fi も全然ダメでさ、うん、で T モバイルもほとんど入んなくてとかそんなところでさやってもさ全然終わんないんだよ、やってる最中にさまあラリーやってるじゃない、で終わって集計とかあって、うん、その間にもう止まってエラーとかシステムエラー何回もシステムエラー出てさそう次に行けないの、そのままなんかエラーで初期画面戻っちゃうとかさ、
うん、
なんやこれって感じだったね、うん、
まああのゲームは素晴らしいけどゲーム以外のところはダメだね、
うん、まあ、
あのね、友達をインバイトする画面の難しさは何あ
なんかわけわかんない数字をね、そうなんか覚えて教えないといけないのかよくわかんないけどさ、
あの数字入れた、自分で入れたことある、
入れたことない、
で、ね、昨日入れてみたのよ、うん、さ画面上にこの数字を入れてくださいっつって数字がいかにも入りそうなボックスがあるのね、
うん、
白い箱があって OK ってボタンがあるのね、でそこタップしても何も起きないわけ、
うん、
でよく見たらその下にもう一個こうバーがあって、キーボードの上にキーボードアクセサリーバーがあって、
うん、
そこに UI テキストビューが貼ってあるわけ、うん、そっちに入れないといけないわけだから上の四角はいらないじゃんだったらって思うけど、いらないね、そうだからあれ多分オープンジェルかなんかで作ってるからその上の画面にテキストビューを貼れないかなんかよくわかんないんだけど、うん、やってるからテキストビューは下のキーボードアクセサリービューに入れてるわけ、
うん、
だけど画面上にはここに入れてって書いてある白い箱があってだからどっち押せばいいのさみたいな、まあ、びっくりしたよ、もう何回押してもダメだからさ、再起動して、うん、あれおかしいな、何回やってもダメだなと思って、よく見たらキーボードの上にもう一個テキストビューがあるのよ、でそこ押さないといけないとかさ、びっくりするよ本当、
うん、まあしょうがないね、
しょうがない、
ゲームはもうね100点なんだけどね、うん、それ以外のところがまあ20点ぐらい、
うん、そうだね、本当そんな感じ、うん、まあすごいけどねこのゲームは、
まあ、あと値段ですよね、
あ値段ね、うん、
これ値段は何なの、
まあ、アップストアがだからその評価が10ドル高いから欲しい一つみたいなの、
うん、
やっぱ多いよね、
多いね、うん、
うん、まあねうちの息子も怒ってたけどね、
あ本当
10ドルはねえだろうい
くらないわ
け、ウヒのマリオいくらすると思ってんだよって、ね、やってるけど
3ドルならいいわけ ?5 ドルならいいとか、
うーんどうなんだろうね、うん、
まあだからほとんど中高生が書いてんじゃないですか、ね、5ドル9ドルは高いっていうレビューは、うーんそう思ったのはさ、これマインクラフトが最近出たじゃない Apple TV で、
あれ20ドルだよ
でしょ、でなんか今ほらトップグロッシングがなんかなってるわけでしょ、
うん、
でマリオもだから有料オンリーにしてみてもよかったんじゃないのかなって、これだけブランドもあるんだしさ、
うん、
だから今何 ?5000 万ダウンロードされて、まあ、推定だけど、数パーセントの人が買った、ちょっと忘れてたけど、細かい数字は。っていうその数字に対して、最初から有料で出して、その、どっちが売れたのかなとか、それこそレビューはさ、高すぎるっていうレビューはもうちょっと減ったのかなとかさ。
だけど、レビューを見て、マリオのレビューが一つ星が多いから買うのやめようって人はいないからね、
まあまあそうだけど、うんうん、まあそういう意味ではだからレビューっていうシステムもういらなくねって思うけどね、
うん、
あの
いやレビューのシステムは大事なんだけど、うん、レビューをちゃんとこう機能させるのは難しい、
うん、
だから10ドルの買い切り最初から買い切りだったらあんなレビューにはならないよね絶対に、
うんうんうん、そうね
レビューという意味ではね、うん、だけど買わない人はいっぱい増えると思うわけ、
うん、買わないというかダウンロードしない、
ね、ダウンロードしてみない、うんちゃうん、僕も買うかどうか分かんない、まあ買ったかもしれないけど、うん、最初からじゃあ買うかどうか分かんないよね、やってみたらやっぱり買うもんね絶対に、
うん、そうね、
うん、
あとはさっきの話じゃないですけど購入モデルだとファミリーシェアリングができてしまうからインアップにしたかったんじゃないですか、
おーそれもな
ー、うん、まあそこまで厳しくチェックしてるってことを考えたら、
うん、
あの iOS の仕組みで 買ったアプリを共有できちゃうとそれは良くないってことになるかもしれないね、
うん、いやまあてか別に どっちがそっちの方が良かったっていうんじゃなくて、そうしたらどれぐらい売れたかなっていうのはすごく興味がある、うん、
まあね、うん、だ次はだからさ、それで出してほしいよね、うん、最初から10ドルでもう、
そうてか逆にその買い切りだからちょっと値段を下げるとかさ、
うん、
逆に、うん、
7ドル99ぐらいで、
そうそうそう、
ローンチディスカウントみたいな、
うんうん、なんかそういう、もしその違うユニバースがあったとしたら、それがあったらどっちが売れたのかなっていうのはすごい興味があるね、
うん
うん、だってやっぱ9ドル99のゲームって高いっていうのはまあほらその市場価格としては高いのはまあ高いじゃん、それはしょうがないじゃん、それを高いっていうのはどうよって思うけども、市場今の市場から見ると高いのはまあ事実になっちゃってるので、それに対して違う売り方だったらどうなったのかなっていうのは興味があるけどね、うん、
Apple TV で出すとかね、
Apple TV で出してほしいっていうか、あれ大きい画面でしたい
ね、
あのね
横画面で、
あのねあのラリーはね小さい画面は無理です、あんなキャラクターいっぱい出てきて、
ね、
自分どこにいるかすぐ分かんなくなる、
しょっちゅう見失
う、見失う、もう見失う、
上に飛んでるつもりが下に落ちててね、ヒューって死んでたりとかね、
びっくりする、
あれって
びっくりする、本当になんで落ちてるんだろうって、うん、あれは大きい画面でしたいけどな、
Apple TV だったらまあ横画面でできるしね、
そう、
うん、ああそうね、まあゲーム性変わっちゃうけどね、あれ先がだいぶ見えると、先が見えないから
そう、ね、
あの
どっちにあるか分かんない、
コイン下だったじゃん、
そこそうそうそう
下だし何回ここやってんだよ、
そうそれあるよね、
うん、見えちゃうと分かっちゃうからね、
そうだね、
うん、まあそういういろんなレベルをいろんな意味で本当にすごい
完璧だからね、あれ
すごいよくできてるゲーム
だ、本当に完璧だからね、
すごいなと思う、本当に
どこまでやったミヤ？
僕はねまだワールド1の3とか4とかで、で1回そのまあクリアした後なんだピンク集めるよね、
うん、
ピンクはだいたいクリアしたんだけど、まあ、その次なんだ黒だっけ、うん、
ピンク
緑
紫
か、うん、それは
ワールド1って何 ?2,3,4,5,6 やってないってこと
まだやってないまだ、
あそう、
うんうん、一応アンロックはしたけどね、
うん
うん
うん、全然進んでないじゃん、
全然進んで
なんでなんで
いやいや他にちょっとやるゲームがあったんで、
ね、ああそっか、
うん、
そういえば言ってたなそんなこと、
そうなんだよね、
うん、
いやすごいやってるよね、
僕はもう全部解きましたよワールド6の4まで黒も全部集めてやることがもうない、
バカだよね頭悪すぎるよね、
バカだ
ね、バカ完全バカだよね、
僕前話したかもしれないけど、僕ゲーム年に1個だけって決めてるのよ、でここ2年ぐらい実は1個もやってないわけだから、これかなり久しぶりのこれゲームなんだけど、あのなんで1個だけって決めてるかっていうと、こういうことが起きるからなの、うん、もうやりすぎちゃう、やりすぎて止まんないから、
黒はね難しいよ、僕まだ黒はだったら2の4も取ってないもんね、
2の4ってなんだっけ、船、船だよね、
船だったっけ、2の4そんなに難しくはないんだけど、
まあ、いやコインは難しいよ、
黒はね、黒をね取れるんだけど死んじゃうのよ、
そう
で最後ね1個しかなくてあいつに当たって死ぬみたいなさ超えられないみたいなさだあそこに行くとき大きい状態で行きたいんだけどとかさ、
そうだ、ね、うん、最後のボスね、
そう 黒ね難しい、取れるんだけど、
いやだから僕もね黒てかねコイン自体をその集め始めてずっとマリオでやってたのよ、でパープルだから紫の半分ぐらいまで集めてだんだん進めなくなってきて、いやこれもう無理かなと思ってたら、広島さんがそのラリーしてルイージを取るとジャンプ高く飛べるよって聞いて、なんかそういうシステムがあったなと思って、そっからこうラリー3日ぐらいこうなんかこうやってルイージやっと取ってそしたらね、まあどこぐらいまで行ったかな、そしたらまあ割と紫は割と簡単に取れるようになって、で黒もまあ黒もまあ時間はかかったけども取って、したらね
黒は無理だよ、
そしたらうち そのコントラクターで働いてくれてる一人そのエンジニアがさ、あの僕はあの 95% マリオで取って、どう取れないところがいくつかったのはトッドを使った、ピノキオを使ったとかっつって、いやピノキオは何もメリットないでしょとかって、
そう
だ
足が速い
だけで、速くなくていいから、でもほとんどのケースでだから上に上がいるなと思って、うんうん、
ね、まあ、でもなんかあのさ鍵を取って隣次の面に行くやつとかで時間かかるじゃん、
あ
ーゴースト超えないと あれ足速いと、
そうかも、ね、
いいんだよね、
そうかもね、あそこか、そうか、いやでもね思ったのはだからマリオで解くのは黒、なんだろう、フィギュアスケートとかで審判が全員6点じゃないと、今6点だっけ最高点、まあ、なんか最高点じゃないと金メダルが取れないのがマリオでやる感じで、僕ルイージでやってるのは1人ぐらい 5.8 でも優勝できる、その試合に って感じ。だからルイージだと、もう何ここは本当は完璧な壁ジャンプを3回しないといけないんだけど、2回でロングジャンプでも届くみたいな場所がいっぱいあって。
そうだね。
そう。でね、それでやっと解いた感じ。だけど、マリオで本当は多分全部。
もうマリオ僕使ってないよ。
解ける。うん。いや、僕も使ってないけど、でも一応全部の面はマリオで解けるよね。できてるわけよ。
まあそうだろうけどさ、うん、やる気になんない。もう無理。ルイージしか使ってない。うん、ずーっと。
僕もマリオ、ルイージと、あとはね、4の1のブラックコインはヨッシーを使って。ヨッシーじゃないと取れないから。
どうしよう。ああ、うん。そうね。4の1はまだね、紫も取ってない。
うん、4の1は、
しか取ってない。
4の1は一番難しいね。
うん。うん、
なんで
紫、あ、僕紫はほぼ全部取ったんだけど、4の1だけは取ってない。
取れてない、うん、うん。
無理だよ。
なんで4の1だけあんな違うの？他の面と。
4だから、死だろうね。
わかんないし、それ。わかんないし。
日本の。
あそこだけさ、その、面の構成も他と全然違うし。
上だからね。
あそこだけね。うん。なんか、不思議なステージ、
ね。一回飛び越えちゃうともう戻れない、
ね。戻れないね。
もう。うん、あっ。
いや、戻れるじゃん。あの、風船を使
えば。風船を使えば、
ね。そう、僕も風船を使うのもね、おとつい知ったみたいなレベルですよ。
うん。
そう、風船を使うので、やっと取れたコインが何個かあるかな。
ジャンプして、あーって、さあ戻れるじゃん、ちょっと、うんうん、同じ位置にさ、うん、だけど4の位置は一回超えちゃうと、うん、もうああで戻れないのが困るんだ
よね。戻れないね、
うん、いや4の位置はね、ほんとふざけてるよ。難しすぎる。
っていうかね、広島さんラリーしすぎだよ
ね。
うん、すごくね、あの数字は。
もうまだでもまだ7000ぐらい。
7000。
あと何日かで9999って思ってる。一応だからね、買えるものはほぼ全部買った。
あ、そうなんだ。
うん。あと、だからあの、あれで紫の土管と黒の土管がないだけ。
あ、
ほぼ。
あ、何？じゃあもう、全部置いてあるの？
置けるとこは大体ほぼ置いてある。うん。
なんか見た
ら、ケーキとかも。2000個赤集めると買えるやつとかも、持ってるし。
そうね。僕もそれ、いくつかまだないよ、だから。
だろうね。
うん。ラリーはその。
でもあれ何のためにしてるのか全くわからない。
わかんないね。
何がしたくてやってるのか
わかんない。
うん、
土管とボーナスステージ以外は、まあ、特に意味ないからね、
うん。ボーナスステージ一切やってないよ。
あ、そう。
うん。何のためにやるのか分かんないし。
コインとあのチケットもらうためじゃないよ。
チケットだって、あの、何、ギフトボックスみたいなのタップすると30個とかくれるからさ。
うん、くれるからね。うん。
そう。
確かにね、
だから、それで99になっちゃうから、しょうがないからさ。で、ピンクのコイン取ると2個もらえるじゃない。
うん。
だから、減らさないといけないわけ。
うん。
で、ラリーで減らして、減らして、減らしてって、20個ぐらい減らして、やっとそれでピンクを取って、何個か取って。うん、ピンクじゃ紫か、紫取ってってやって、うん、また99になって、うん、しょうがないからまたラリー。
繰り返しだね。
繰り返し。
何の修行なんだ
ろう。修行。何の修行か分かんないけど。
うん、
あ、800点ぐらい取れるのかな。
僕最高ね、700ちょい切るぐらいかな、船のステージで。
僕ね、多分760とか、
うん、
770ぐらい最高なんだけど、
うん、大体。いや、相当完璧にやると取れんじゃない？
800 点いくんじゃないかなと思ってんだけどね。
うん、船のステージ以外は無理だね、だってね。
まあ無理無理。
うん。
うん、スターを取ってね。
いや、ほんとよくできてるわ。
いや、ほんとすごいね。
すごい。
感心するよね。
感心した。久しぶりに感動した。
ね。
すごいなと思って。うんうん、
天才だなと思って。
天才だね。
バランス、ゲームバランスが完璧すぎる、ね。
完璧すぎる。すごいなと思って。うん。う
ん、本当にいや、すごいね、うん。ずっと話してるね。
うん。
いや、めちゃくちゃ、僕ゲームやんないからね、基本的に。
うん、そうだね、
うん、
やらないね、
うん、僕はゲームと言ったらまああれだよ、だからぷよぷよとかボンバーマンとか相手をいじめる、
うん
うん、僕が圧倒的な力を利用して弱い相手をいじめて遊ぶみたいなさ、うん、猫がこうネズミをなんかね、
ボコボコにしてみ
たいな、ボコボコにして遊ぶみたいな、
うん、
そのためにしか僕はゲームしないから、
そうね、やらないよね、
やらない、
うん、僕も何年ぶりって感じだよ、だから、
うん、まあよくできてるね、
うん、すごい。
アンドロイド版はなんか予約っていうかね、レジスターはできるようになってたけど、
うん、
まあ多分来年の3月ぐらい。
そんな遅いの？
わかんないけどね。
楽しみだよね。
うん、
レビュー。
レビュー
レビューはだってもう、iOS ってか iPhone のね、App Store でこんだけついてんのに。
そうね。
Android の Play Store で10ドルのアプリは無理でしょ。
大変なことになりそうだね。
すぐハックされるんじゃないの。
ああ。
いや、てかすでに今言ったらなんかもう偽物のアプリ山ほどあるからさ。
ひどいな。
あれもまあ Google も少しは対策してるだろうけどね。
レビューするんじゃなかったっけ Google って。してないんだっけ。
いやほとんどしてないでしょうね。
あそう、
うん、機械チェックとだけだと思うよ。
うーん、
まあすぐなんかハック版が出て、そう、ね、お金払わなくても全部普通に
できちゃう、
任天堂のやつができちゃう。
なんか APK、 あでもまあそうだな、 Java じゃないかな、ほとんど
APK は出ると思うよすぐ。
うん、うん、楽しみだね。
いや世の中 APK ってその Android のバイナリー、アプリバイナリーを配布してるサイトあるんだけどさ、うん、あの公式のサイトでもそういうの配布してるところがあって、公式なんか Google の新しいプレイストアのなんだろうな、プレイサービスの APK これですみたいな感じ で、
うん、
で一応サインしてあるって言ってるけど、なんかそういうのをさ進めるのって公式サイトはどうなんかなって思うじゃん。公式ってそのなんか Android Central とかそういうニュースサイトがね、うん、やってるわけで、この間びっくりしたのは、あの新しい Android Pay のアプリではなんか楽天 Pay が使えるようになってるって出てて、
うん、
で APK これですって言ってやってるわけよ、
うん、
なんかクレジットカード番号とかを入れるアプリをなんかサードパーティーのサイトからダウンロードして実行するっていうカルチャーはいかがなものかなって思って
すごいね、
すごいな。
いやそれを進めるのはどうなのよと思ったけどね。
うん、
まあ何とも思ってないんだろうね。
うん、思ってないんだろうな多分。
なんとでもその辺だいぶこういろいろ変えてたと思っ、変えてきてると思ってたんだけどね。そうでもないの？
まあ一応デフォルトではその APK サイドロードできないし、
うん、
で、したとしても多分そこで署名のあのゲートキーパー的なやつは多分追加で入ってると思うんだよね。
うん、
まあとはいえね、そういうカルチャーは根強いっすよね。
まあね。
うん。まあそんなマリオつながりで言うと、あの、ニンテンドークラシックミニっていうね、あのファミコンのエミュレーターっていうか、あの本家で出したやつをこの間買いまして、昨日持ってきてちょっと遊んでたんですけど、
みんなもうど下手くそでお前らなんだよって感じだったね。
びっくりした。
いや
しかも僕ここ2週間ぐらい訓練してるからね、マリオで
ね、マリオランばっかやってるから、ね、
ボコボコにしてやろうと思ってやったら1の1もクリアできない。びっくりした。
普通にまっすぐ歩いて落ちてるもんね。
まっすぐ歩いて
ジャンプして、ジャンプもしてないみたいな。
押してるんだけど A ボタンみたいな。遅いんだよ押してるのが。
もう下手くそすぎてもう吹いたよね。
びっくりした。
なんじゃそれ、やったことないのかよ、
う
ん、みたいな。
あれもう絶対あの HDMI ケーブルにラグがあるんじゃないかって。実は自分の脳と指の間にラグがあるだけなんだけど。
そう
ね。もうね、ジャンプ押してるんだけど A を今。
いや昔のゲームやっぱシビアだよね。
シビア、すごいシビア。タイミングがさ。
いやだからブラックコインが難しいとかいう話じゃないよ。
だね。
うん。本当に解けないからね、普通に。うん。びっくりしたわ、ほんと。下手すぎて。
いや、昨日なんか来てた子供も一緒に遊んでたんだけどさ、もうマリオとかでシンデレラ、あれ風船ないのっていう感じだもんね。風船はないよ。この時のゲームはもう厳しいよ、つって。
死んだら終わりだよ。
お母さんの時代は厳しかったんだよと言ってたよね。
そう
そう。いや、厳しいよ、ほんと。根底にもないしね。
うん、そうだね。難しいって言ってたもんな、うちの子も。
あ、ほ
ん
と、
うん、
いや難しいわ、あんな難しかったかなと思って、うん、スーパーマリオ。
そうだっけ。
ね、
結構普通に完璧にやってた気がするけどね、うん、
いや、まあでもスーパーマリオも今考えるとすごいね。
すごい。
そのマリオランもすごいけど、うん、このゲームもすごいなと思って、うん、この当時、うん、この完成度でこのバランスで作って。
まあ、すごすぎるよ。
この時からだからずっと天才なんだよ。
最初からもうね、すごいんだよね。
ずっと天才なんだよ、本当に。うん、いや、すごいなと思って。8ビットだよ、だってあれ。
ね。
16ビットでもないんだよ。
すごいよね。
8ビット機だよ。うん。すごいなと思って。
今朝ちょっとつけてさ、
うん、
アナログ出力モードでやってみたらさ。
そんなのあるの？
ああ、なんかあるね、
う
ん。
そう。テレビの方だから、ピクセルパーフェクトじゃなくて、アナログにするとさ、なんかインターレースみたいな感じでさ。
あ、そう。
うん。もう、すっごいダメな絵でできる。すごいよ。
それあんまりしたくないんだ。
めちゃくちゃ楽しい。
あ、ほ
んと？うん。ああ、こんな感じだっていう感じ。
へえ。
で、ゴルフあったから久しぶりにやってみたけどさ、一個もまっすぐ飛ばない。タイミング遅すぎて。頑張って押してるんだけどさ、もう絶対遅すぎる。常に遅すぎる。
うん。
あれびっくりするよね、ほんと遅すぎる。
ええー、って感じ。
本当
どこのラグなんだろう。
絶対にあれバグだと思うな、ハードウェアの。
まあそれがないとは言い切れないよね。1年前のが出力が遅いのはあり得る話ではあるけど、う
んうん、でも早いんだから、まあ、早めにって思ってるのにそれでも追いつかないんだよ。
追い散るからね、びっくりするな本当、
うん、自分の劣化なのか何なのかと思うけど、
まあ、自分の劣化だろうな、
うんうん、でもあれは熱いね結構ね、
うん
まあ、昨日やってて、そのハードウェアの中30本ソフト入ってるけど、まあ、やっぱマリオが一番盛り上がるっていうか、
そうだね。そうだね。うん。
だよね。
まあ、宮本さんも言ってたけど、誰かやってるの見て、俺の方がうまくできるって思うのが大事。
うん。うん、
誰がやってても。
そうだね。
うん。
やったらできないからね。
できないって。
やったらできないからな、
うん。みんな下手くそに見えて、自分の方がうまくできるからちょっとやらせてって言って参加するっていうのを、がバランスとして一番大事とかって言ったけどさ、
うん、
本当そう思うよね。
すごいね。
ど下手くそだなと思ったもんね。みんなを。
本当がっかりしたよ自分で。僕だってもう今朝あれだもん、 YouTube で見たもん。ちょっとマリオの動
画。下手すぎたもんね。
下手すぎて。こんな下手だっけども。しかも覚えてないからさ。
まあ覚えてないねどっかね、うん、全然ね。
見てさ、あそうだそうだここにもそういえば隠しブロックあったわとか思いながら。
僕は昨日8-2までは行ったんだけどね。
すごいね。一心不乱にね、ほんとやってたもんね。ずーっとやってたもんね。
一応ルートは覚えてるわけよ。その、ワープで行くとかね。
うん、
でも、8-2難しい。
ね。8-2も見たよ、ミヤンが30回ぐらい失敗してたから。どうやってやるんだろうと思って行ったらさ、何のことはない。一回も止まらずに、適当に3回ぐらいジャンプしたら普通に超えてる。どこが難しいかもわかんない。その動画を見ると。すっげえ簡単に見えるんだけど、ミヤンは昨日30回やってできないみたいな。
難しいな。タイミングがね、うん。完璧なタイミングで打てばね。
すごいな、
まあ面白いね。
面白いね。うん、これ、US 版ないんだっけ？なんか。
US 版あるよ。
ある？
うん。US 版もあるけども、ちょっと入ってるソフトが微妙に違うのと、あとは、コントローラーの大きさが、日本版はちょっと小さいですよね。
確かにね、小さいね。
うん、US 版は、元と同じサイズだと思う、うん、多分。ね、
中身は違うのかな、だいぶ。
中身。
ゲーム。
あ、ゲームは、30本のうち多分20本ぐらいは一緒で、なんか微妙に違うのがあったね、うんうん。
ゼビウスぐらい入ってもよかったのにね。
ね、ゼビウス欲しい、ね。
ナムコだってなんか、何が入ってた？
パックマン
ぐらい。
キャラが、
うん。キャラがか、
うん。
ちょっとだいぶ前だな。
うん、ゼビウス、なんでないんだろうね。
ね、
うん、
ゼビウスはあってもいいなと思ったんだけど。
うん、
長くなっちゃうけどね、ゲームがね。ゼビウスとか。
そうね。長いやつは、中で入ってる長いやつは、ゼルダとか、あと FF、ファイナルファンタジー3かな、うん。それは長そうって思ったけど。
そうね、うん。そうね。ナムコのゲームもうちょっと欲しいかな。僕ナムコ好きだったし。ね、ドルアーガとかさ、
うんうん。ドルアーガはあれに入ってたらちょっと。
やばいね。
うん。
うん、ずっとやっ
ちゃう。長くなっちゃうし。
うん。
あれだけど。マッピーとか入ってもよかったよね。
そうだね。
そうだね。初期だったらマッピーとか、ジャジャマルくんとか、うん、ゼビウス、ツインビーとかが欲しかったかな。
うん
ね、ツインビーあってもよかったね。
うん。
これスーパーファミコン版も出すかな。
調子に乗ってね。まあこれ売れてるからね。
うん。
うん、なんか。
完全におっさん方表だけどね、これね。
うん、うん、完全に、
うん。
いや、昨日もな、結局子供たちがいっぱい来てたけど、みんな Wii で、スマブラやってて、で、子供たちが帰った後に、じゃあおっさんが、おっさんがファミコンやるぞっつって、やってたね。
確かに。
でも、広島さんの息子さんがあれだよ、ゼルダやってて、うん、僕はクリアできないとこ、すごいサクサククリアしてたから。
あ、そう。
うん。やっぱ、
現役は違う
よ。現役は違うとはあるよ。
見たことないくせに。
だってもう、あのゲームってもう何も出ないじゃん。説明が。
うん。
だからやりながらそのこれはこういうゲームなんだって把握していくしかないよね、
うんうん、
でもそれをちゃんとやってたから現役はすごいなと思って。
いやそれはすごいね、
さすがだな。
でも一方でほらティムの子供はさ、うん、なんかこう説明がないとか文句言ってたよね。
言ってた
何もわかんない
って。何もわかんない、
これは何なのっつってどうすればいいのってずっと言ってたよね。
言ってたね。だからそこがだから現役とまだアマチュアの
違いだ。そうだね、まだちょっと小さいか。
まだちょっと小さい、
うんうん、でもそういう意味ではだからよくできたゲームをやってるうちに分かるんだよね、ルールがね。
うん、
それがすごいなと思って。うん、
すごいね、
うん。だって、昔のゲームセンターもそうじゃん。ゲームセンター行ったらさ、ゲームセンターの、ゲームの横になんかこんな一枚細長い感じの説明の紙があってさ、
うん、
そこなんか適当なストーリーがあって、 ゲームのすごい簡単なシステムの紹介があるだけじゃん。
ね、そうだね。
それだけでみんなゲームやってるわけだからさ。うん。
まあゲームそのものだからよくできてるんだよね。
まあね。
説明がこう全部中で閉じてて、うん、ちゃんとこうリテラシーがあればできるようになってんだけどね。うん、でもやっぱり現役の人は飲み込みが早くて、ちゃんとできるんだろうね、うん。
反射神経とかね。
反射神経がやっぱ全然いいんだろうね。
まあな、ちゃんとマリオであの、まっすぐ一直線、B ダッシュして一直線に穴に落ちるの3回ぐらい続けてやった時。
ジャンプしろよ。
びっくりしたよ。
穴の前でジャンプしろよ。
してるんだって。エアバタン押してんだって。
なんか勝手にすごい勢いで穴に突っ込んでいくだけだもんね。ジャンプすればいいじゃん。
B ダッシュやめりゃいいんだけどね。格好つけて、ここは B ダッシュで飛ぼうと思ってんだ。まっすぐ落ちてるからね。
あれは本当に切るか。
3回もやるか、
子供かよと見てて
それで終わってるからね、ゲームはね。あれはひどかった、我ながらひどかった、
はい、そうですね。他はどうだろう。
1時間ぐらい、
うん、もう、いや1時間半ぐらいやってるんで、このあの MacBook の残り時間予想によると50分って出てて、これ最近あれだね、シエラのアップデートで出なくなったっていう。
ああ、バッテリー時間。
バッテリー残り時間。
え、アップデートしないって
こと？してない。僕まだこれ、一個前だから。
エルキャピタン？
うん。
ああ、そうなんだ。あれもすごかった。あったね、そんな話がね。
あれって新しい MacBook Pro だけじゃなくて全部から消したんだよね。
多分そうだと思うよ。うん。
あれは全然解決になってないと思うけどな。
すごいよね。うん。あれは、だから、その理由としては、スカイレイクになって、電力消費量が違いすぎる、使わないときと使うときの、うん、でもうちゃんと予測できない、まあ差がありすぎて、その何時間っていう予測はもうできないっていうのは、まあ一応わかるんだけどさ、その他のソリューションは何も提供せずに残り時間を消しちゃうっていうのはちょっと乱暴だなっていう、
いや乱暴っていうかふざけてるでしょ、うん、
だからさ、その分かるのよ、その CPU の使わないときと使ってるときの差がさ20倍とかもうあるからさ、電力消費量の。だからまあ残り時間でやるのは無理だから、じゃあ何どんぐらいの勢いで今減ってるかみたいなグラフを出すとかさ、いや、やり方はあるんじゃん。だからその上で今のペースだとこんだけですよとかっていう風にさ UI を変えればね、いいじゃん。 それをまあだからそれが間に合ってないのかなんか知らないけど、いや間に合ってないんだったら残しときゃいいしさ、うん、残り時間をなんか消しちゃうんだっていう、すごいなと思って。
まあちょっと ひどいとしか言いようがないけど。
うんね、うん、だこれ今僕がやってるやつはずっと同じ録音をしている状態で、アプリもずっと同じ状態を起動してるから、うん、これは結構アキュレートなはずなんだよね。
そうだね。
で今残り45分って出てて、うん、これ消してもらっちゃ困るんだよね。
そうだね、うん、確かにね。
まああの決してもなんかサードパーティーで同じの提供する API はあるみたいな。だから、
ね、API はね なくなったわけじゃない。 IO キットにあるのよ、その API が、
う
ん、
あそう、
うん、だから別に本当に UI から消えてるだけなのね、うん、いやだからなんかソリューションがあるとかじゃなくて、もうなんかパッチを当ててるだけなのよ今回。ちょっともういろいろ文句も言われてるからって言って、ちゃんとしたソリューションをまあ作るには、まあ、時間かかるじゃんそれ。なんかちゃんとグラフ出してとかやろうと思ったら大変だからさ。だからとりあえず火消しのつもりでこれやったんだけど、火が消えてないっていう、うん、感じ
で蓋をしただけだからね。
てかむしろ注いでる感じだよね、うん、火に油を、
うんうん、まさにだよね、
うん、そう、なんかこれはちょっとなんかこうアラーミングというかさ、
昔の iPhone4 のアンテナゲートの時の対応をちょっと思い出したけど、あれもなんか値をちょっと変えたよね。出る値の出方を変えて、完全にゼロになったとしてもゼロ方にはならないような、なんかパッチを当てたじゃん。
一応計算も間違ってとは言ってたけどね、
うんうん。まあね。
まあ、それとはまたちょっと違う問題だと思うんだけどな。うん、
何の話かな。
ん？何が？
次。
次？
次？いや、バッテリー持ってきた方がいいかな。
バッテリー？
いや今これさ、バッテリーなしで運用した、あのチャージ
かも、ね、
してないから、
うん、持ってきた方がいいんじゃない。
ちょっと持ってきますよ。あのどっかにあるんだよね、その辺にあるやつ
多分。
次は何、次は何、
何の話かね。
将棋？
将棋？
将棋って何？
将棋っていうのはね、日本の昔からあるゲームで。
知ってるよ。それは知ってます。
あ、知ってる。
それは知って
る。あ、そうなの？
うん。この番組でも何回か聞いたことあるよ。
あ、そう。
うん、将棋の何の話題やろうなと。最近何かあったっけ？
将棋のね、竜王戦ってやつがあってね。
うん。
まあ、読売新聞が主催してる、竜王戦っていう、一番こう、賞金の高い、優勝すると5000万とか、そういうやつなんだけどさ。で、それの挑戦者になった人が、コンピューターを使って、スマホを使って、カンニングしながらやってたんじゃねえかっていう疑惑が出て、で、その、竜王の人がいるじゃない？で、竜王の人がいて、それ以外の人が全員戦って、
うん、
勝った人が竜王の戦の挑戦者になって、
うん、
その竜王と戦っ、7回戦って、勝った人が竜王。で、防衛するか、
うん、
その、新しい竜王が誕生するかっていうことなんだけどさ、うん。その挑戦者になった人に対して、現役のその、現竜王が、あいつ、ソフトカンニングしてるに違いないって言って、うんうん、で、まあ、イチャモンつけて、
うん、
簡単に言うとね、
うん、
イチャモンつけて、こう、辞退させたわけ、
うん、
無理やり、
うん、
で違う人だ2位になった人を挑戦者にして、
うんうんうん、そう
すると竜王戦をやったんだけど、うん、
で勝ったの、
まあ、最終的にその現竜王がまあ防衛した
防衛した、うん、
で防衛して終わって、
うん、
そのやってる最中に濡れ衣だって言ってずっと挑戦者になったのに出してもらえなかった人
って
言ってたわけ、
うんうん
で、終わったから、やっとこれで第三者委員会とかなんか他の人使って、
好きだね、
いろんな、いろんな人に調べてもらったけど、どこにもこう、疑わしとかなかったっていう話でさ。
ひどいない
や、ひどい話なんだよ。本当にひどい話で。で、本当にただ濡れ衣なんだよ。
うん、
まあ前回もさ、もう白だよって僕
は言ってたよね。
言ってるけど、も
う
白なわけ。やっぱり。当たり前なんだけどさ。まあメリットもないしさ。
まあ
でもね、その、それをね、恐れる気持ちはわかるわけ。ソフトだからスマホに入ってる将棋ソフトの方がもう強いわけ、
うん、
人間よりも、
うん、
だからそれ見てやってるんじゃないかっていう疑いはやっぱりあるわけ、
うんうん、
でしかも将棋とか長い時間かけてやるからさ、
うん、
ずっと目の前にいないの、
うん、
相手は、
うん、トイレ休憩とかあるよね。
トイレ休憩とかね、勝手にね出歩いたりとかしたわけ。
あ、そうなんだ。
だって5時間とか持ち時間もあるわけよ。でその5時間どう使うか自分の勝手じゃん。
うん、
で相手で指してさ、次どうしようかなと思ってる時にさ、1時間ぐらい考えたりとか盤の前で考える人もいればさ、
うん、
10分ぐらいこうタバコ吸いに行ってさ、
うん、
そこで考えたりとかさ、
うん、
もあるし、食事昼飯の休憩とかで1時間ぐらい外出てさ、
うん、
喫茶店で飯食いながら考えたりとかっていうことを普通にするわけ、
うんうん、
でその時にスマホで使ってね、何してるか分かんないじゃん。
まあね、
今、
うん
っていうようなもの、もうそういう前提があって。で、まあ、その、現竜王とその、竜王戦挑戦者になった三浦ってやつがさ、
うんうん、
まあ基本的に仲が悪い。
うん、
もともと。
それもすごいよな。
もともと、もともと、その渡辺は三浦のことが大嫌いで、
うん、
もう古典版にボロカス言ってたっていう、
うん
う
ん、
そういう背景があってさ。で、挑戦者になるっていうのはすごいことなのよ。
うん、
だから、何オスカー取ろうが取る前がさ、ノミネートされるだけでもすごいわけじゃん。
うんうん、
そういう感じでさ、まあ、タイトル戦っていうのは、タイトル取れなくても、その挑戦者になるってことは、そのタイトル持ってる人を抜かして一番だからね。
うんうんうん。
全員で。
そうか。
どっちかっていうと、タイトル持ってる人は、その一年間それには出てないわけで。
ああ、そうかそうか。
そう。
うん、
それ以外の
防衛戦しかやらないわけね。
そう、防衛戦しかやらないからさ、うんうん、勢い的にはやっぱり挑戦者の方がいつもあって、うん、っていうのはあるんだよね。だからものすごい名誉なことだし、
うん、
で、勝てばね、四五千万とかだからさ、
ね、
金銭的にもすごいしさ、うんで一応タイトル取るとまあ歴史的にも名前も残るしさ、うん、すごいことなのよ。でそれをチャンスをねわけのわかんない理由で奪われて、
ね、
で記者会見して新しい事実がまた出てきてさ、
うん、
でそもそも辞退自分でしたわけじゃなくて竜王戦はなくなったっていうふうに聞いた言われたんだよね。
え、どういう意味なくなったって。
で竜王戦の前にいろんな疑いがこうあるから、
うん、
竜王戦は今回はもうしませんと。
はあ、
で竜王戦がなくなると将棋連盟的にもいろんなこう金銭的な被害もあるから、
うん、
その保証って意味じゃないけど、まあ、休場してくれと、
うん、
ちょっとっていうようなことで、あ、竜王戦なくなっちゃったんだなっていうことにしてたのに実は竜王戦はあってっていう感じなんで、それで外されてるわけ。
すごいね。それ完全にいじめじゃん、もうそれだって。
うん、ね、まあ、いじめっていうかもうむちゃくちゃなんだよ、
ね、むちゃくちゃだよね、
むちゃくちゃ、
うん
うん、
すごいな。
そうだからね、もう死ねばいいね、
うん、いやもう言ってんじゃん、だからあんなのなくしちゃえばいいのにって。
うん、うん、なくなれてもいいよ、
うん、
そうだからまあ僕は将棋好きだからさ、将棋は見るんだけど、
ゲームとしてのね、
そう将棋連盟にはもう一円も行かないようにはしてるね、うん、将棋あの雑誌とかもさ、うん、僕はずっと買ってたんだけどさ、うん、もう長いこと買ってないけどね、うん、もうこいつらダメだと、
うん、
こいつらもう何とかしないとダメだと思う。
ひどいな、ひどい話だな。
いや本当ひどい話だよ、死んだ方がいいよ、うん、まあ棋士の人たちはそこからお金もらってやってるから、まあ将棋連盟なくなったら多分職に敗れる人がほとんどだけど、うん、まあまあゴミみたいな仕事だからさ、まあ、ゲームして遊んでるだけだからさそんなもんが何百人も、ね、いる必要ないじゃない、日本でしかやってないんだからさ、まあね、世界の人がやってんだったらまだしもね、うん、チェスとかさゴミみたいにもうちょっとなんかあれだったらいいけどさ、うん、将棋とかしかも漢字とか使ってるしね、
うん、そうだ ねあれ全部ひらがなにしないと、
そうまずひらがなにするとか
としかないよね、ひらがな
と
だけ、まあ、けど
ねとはね、うん、あれ、うん、そうだね、漢字使ってるのもおかしいし、まあまあいろいろと理由あるけど、まあしょうもない連中だよ。
いやすごいな、うん、それはひどいな。
いやひどい、ほんとひどい話だよ、うん、うん、ほんと死ねばいいのにと思うでもまあゲームそのものはもう面白いし、そのトップの人たちの将棋も面白いから、まあだからニコニコぐらいがなんとか残ればいいかな、
う
ん、
っていうかニコニコあってよかったよね、
ほんとほんとそう、うんうん、ニコニコがあって面白い人、キャラクターのある人が出てきて、うん、それで適当にやるといいと思うけどね。ただみんななんかさ、観光例が敷かれてるっていうのはあるんだけどさ、棋士が何も言わないんだよ、
うん、
ツイッターとかやってるのに、
うん、
意味なくない、
うん、
ツイッターとかでさ、
奥さんのやつがあったじゃん、なんか。
まあね、ハブがね。
ハブの奥さんの。
ハブの奥さんがね。で、あれ以降、だからさ。
ツイッターだったっけ、普段は、なんか全然違う写真をポストしてる。普段、
ね、アヒルとかね。
アヒル、そう。アヒルアカウントになぜか。
うん、いきなり、びっくり仰天した顔のハブが、ドカーンって出てきて。
ポカーンとした顔してるよね。
うん、あったけど。だから、いっぱいやって、ツイッターやってる人いっぱいいるわけ。
うん、
で、まあ、棋士なんてさ、まあ実名でやってるわけよ、うん、普通に、
うん、
で棋士ですって言って書いてやってるわけだからさ、でその時何も言えないわけ、
うんうん、
言えないっていうのはだから観光例敷かれてるんだけど、うんうん、でも別にそんなんね、あれだから別に、
まあ契約
企業の社員とかでも何でもないからね、
別だけどね、
うん、なんでそれが言えないのかわからんけどね、うん、自分の意見を、
まあ、
企業の秘密とかはさ、いや
そうだね、
出すなとかいう話じゃないからね。
NDA的なものが結ばれてるんだったら別だけどね、
うん、
うん、
まあだから自浄作用はないってことだよ、完全にね。
まあそうだね、ないね
一切ない
ないね、うん、残念ながら。
でうやむやでこう行くってことだと思うけど、うん、まあ一応謝罪して金銭的な保証もするみたいなことは言ってるんだけど、
ね、あ本当、
うんうん、だけど三浦からするとそれだけじゃ足りないもんね、
うん、
もう一回竜王戦の挑戦者としてちゃんと、
うん、
ねやらしてよって思うよね、うんうん、
それでもじゃあ来年もう一回勝ち続けたらまあできるわけ、
もうそれは勝てばもちろんできるけど、うん、今年勝ち続けたのにできなかったわけだからさ、うん、今年の分はじゃあね、
そうだよね、
今年のじゃあ竜王戦挑戦者誰だったのって話じゃん、
うんうん、
自分がなったはずなのにね、
うん
うん、まあかわいそうというか、
ね、ひどいね、うん、
まあなんか第三者委員会の会見みたいなやつがこの間あって、あそういうスマホとかでカンニングをしていた事実は認められないっていうのが一つと、その将棋連盟の対応は、まあしょうがない。その事態に、その時点においては妥当なものだったみたいな、なんか、むやむやっとした。
そうなんだ。
裁定というかね、うん、判断ですよね。
妥当なわけないじゃんね。バカじゃないのって感じだけどね。
竜王戦ってのは一番あれなんだよね、上なんだよね、
そうね、まあ、読売新聞が主催してんだけど、うん、だから名人戦と竜王戦とどっちを上にするんだっていう問題が将棋界にはまあずっとあって、で一応竜王戦の方が上だってことにしてんだよね、読売がお金もっと出して名人戦にもまあお金出してね、うん、歴史的にはもちろん名人戦なんだけど、
うん、
でも一応だから竜王の方が上ってことになってるね、序列的にはね、うん、
はい、そうっすね、 まあ、大体ネタとしてはそんなとこかな。
うん。
まあ一応ね、これ12月31日に収録していて、うん、日本時間ではもう明けてますんで。
そうだ、
日本はもう、あれ正月？
正月だよ。
うん。
あ、そう、元旦？
元旦、そうです。
おめでとうございますって言うの忘れたね。
あ、そうだね、うん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
そう、忘れてた一個。この間、ミヤンのさ、バイリンガルニュースのやつ、バイリンガルニュースの人がミヤンのポッドキャストに出てたのか。
出てましたね、この間ね。
バイリンガルニュースは聞いてないからさ、うん、出てて、それを、だミヤンがリツイートしてたじゃん、なんか。で、結構みんなが言ってたのは、その、英語と日本語が混じってて、その、それが良かったっていう。その、まあ、英語が聞き取りやすかったのと、音質が良くて聞き取りやすかったのと、両方入ってて、なんか、だ英語でもう一回同じことを言ったりしてるわけ。日本語で言ったのに対して。
うんうん、
それが良かったみたいなこと言ってたんだけど、去年思ってたのは、今年の年末は、もう遅いからやらないけど、英語禁止をやろうと思ってた。
Why?
いや、いきなり言ってるし。
英語禁止だから。
あれでしょ、ビッグスリーでしょ、
ビッグスリーだから、
ね、
英語禁止をやろうと思ってたんだけど、もう遅いから、
ね。どうやってエアポーズとか言うんだろう、だから言えないし、いきなり。
だからやったら面白いかなと思ったんだけど、忘れてた。もう今からやるとあれ、
無理でしょ、テック
の話ゼロだよ。テックで、そう。
一個もできねえよ、そんなの。
だから空気栓とか、なんか、空気耳栓とかなんか言いながら。
空気耳栓って言われても何のことかわからんし。
そうだ、それ言うの忘れてた。
こういう名詞は難しいわ。
こういう、まあそうね。こういう名詞がいっぱいありすぎるか。うん、人名とかね。人名無理だな。
人名無理。
さっきティムって言ったけどね。
無理。
どうやって言うんだよ、じゃあ。
だから、もう社長って言うしかないよね。社長はいつの首だ、って。来年やろう、それを。
覚えてたらね。
覚えてたら、うん。忘れてた。
そうか、日本はもう開けてるのか。うん、正月からご苦労様だね。
何が。
わかんないけど。
一応なんか、去年の同じ時期の、去年の大晦日元旦のエピソードでは、なんか今年の抱負を話してたらしくて、
うん。
ツイッターに書いてた人がいたけど、
お
去年何だったっけ、
なんは YouTuber になるっていうやつで。
そ, あそれ本当じゃないし、ネタだし、それ。
そうなの、
やってないね。YouTuber になってません。
マルコ YouTuber になってたよ。
なってない。なったね。僕はなってないね、YouTuber に。うん。広島さんなんだっけ、
ちゃん覚えてない。
ちゃんとするとかなんか言ってなかったっけ。
そう、なんか、もう、後先長くないんで。
あ、真面目にするって言ってる、ね。真面目にやる。
真面目にやった、
だいぶやった。
あ、ほ
ん
と、
うん、
すごいじゃん。一応じゃあ達成する。
まあ、結構、でも70点ぐらいだね、自分につけるとしたら。
うん。
でもやっぱり点、まあその時も多分言ったと思うんだけど、
う
ん、数値目標以外はダメなの。
まあそうだ
ね。そう、僕の目標もなんか仕事をとポッドキャストぼちぼちやるって
意味ないから。
全然いつもと同じじゃねえかっていう。
じゃあ全員ダメ。
やつだったね。
うん、僕は YouTuber になってないし。
なってない
し。僕は一応数値だったけど。
そうだね。
それもできてない、
ね。ゼロだね。
ゼロだね。やってないからね。
うん、ダメだね、うん。
ダメだね。ひどいね。
来年は？
来年？
今年
か。
うん、開けてるんで。
私？
うん。
今年は僕はね、Facebook をやめる。Facebook にも。
Why?
Facebook をやめる。
Why?
まあこれ話すの長いから詳細は言わないけども、うん、まあ基本的にもう Facebook にこうすごく僕は失望してる。
うん。
うん、でまあね、個人的には前話したけども、まあ日本でこれどれぐらい話題になってるかわかんないけども、フェイクニュースとその、それに対する対応とか、まあフェイクニュース以外も含めてなんだけど、まあマーク・ザッカーバーグが僕が思ってた人とはちょっと違いすぎる。で、その、それだけだったら別にいいんだけど、それに加えて Facebook がその 1.7 ビリオン、17億人、ユーザーがいる会社の社長がああいう人で、っていう状態にも、何もアグリーできないので、で、まあ個人として、で、まあ何ができるかっていうと、まあ使わないっていうのが一応、一つのね、プロテストするやり方だから、まあそこから始めようかなっていう。
なるほどね。うん、伊藤計画読んだ？
伊藤計画
あったよね。なんだっけ、シンパシーだったっけ、
うん、
うん。あれかなんか、うん、
ハーモニー
ハーモニーか、うん。ハーモニー読んだ方がいいよ、じゃ
あ。ほんと？
うん。Facebook ハーモニーだから。
テレビハーモニーって。
Facebook がハーモニーだから。
どういう意味？ Facebook
が
ハーモニー。
だから読んで。
そうなんだ。わ、うん、かんないんだけど、まあ、じゃあ読むよ。
う
ん、
そうだから Facebook をやめるっていうことは、うん、だからあのそのハーモニーを読むといいと思う。
あ、そうなんだ。
うん。エンカレージされると思う。
やめることをエンカレージするってこと？
うん。うん
やめるのはアカウント消すの？
それがね、まあだからこれを話した人だから長くなるからあれなんだけど、個人的に消すのは別にどうでもいいのよ、ぶっちゃけて言うならば。もちろんさ、あの Facebook で友達のステータスとかさ見るのは楽しいしさ、そのまあ最近その僕のパートナーの姉さんも子供が生まれてさ写真とか上げてて、そういうのは僕はこう見逃したくないわけ本当は。だけどまあそれをまあなくしたところでまあ何別に。なんかに取り残されるわけでもなし、別に姉さんとは仕事で会ってるしさ、子供が生まれたのも知ってるし、だからまあ、あの、残念ではあるけど、そこは簡単。やめるのはね。やめちゃえばいいだけだから。問題は、まあ、二つあって、一つは例えば Facebook ログインみたいなのをもうあちこちでやってて、そういうのをね、全部ちゃんと使えるかどうかって確認しないといけない。まあ、その技術的な理由。ともう一つはその仕事でも使ってるのよ。Facebook グループを。カスタマーサポートというか、コミュニティとしてね。で、それは多分、まあちょっと考えるけど、やめれないんじゃないかなって思ってて。で、なぜかっていうと、その、カスタマーサポート兼コミュニティの場所欲しいわけ。会社として。で、自分でそういうサイトを作ると、まあなんだろう、ほとんどの人は匿名とかさ、変なハンドル名使って写真もアップしないし、まあちょいちょい荒れたりとかさ、そういうことはあるじゃない。で、Facebook がやっぱいいのは、その 1.7 ビリオンいるからさ、ほぼみんなアカウント持ってるおかげで、みんな実名でやってくれるし、みんな写真もアップしてるし、荒れない。まあ もちろんスパムはあるけど、まああんまり荒れないというかさ、何その、なんだろう、例えばその、そういう匿名だったら、こうひどいこと言うような人でも、自分の写真とさ、子供と奥さんと写真が、あるようなプロファイル写真にしてるような人がさ、やっぱこうひどいこととか言わないわけよ。っていう場はまあ他にないのね。で、それがやめれない。だけど、個人的にはやめたって言ってそこがやめれないのは、なんかこう、嫌なのよ。納得しないというかさ、なんか中途半端じゃん。だから、そういう意味で本当にやめれるかっていうのはすごく難しい。けど、個人的には多分、一応移行期間を設けて、どっかで、まあ、サスペンドするか、消すか、まあ、どういうオプションがあるのか知らないけども、まあ、やめるのは別に、まあ、そんなに大変じゃないかなと思ってるけど。うん。っていう意味では、Facebook には本当はちゃんとしてほしいのよ。だけど、いろんな意味で、まあ、アグリできないことが多すぎるので、まあ、一応、プロテストも含めて、やめるっていうのが一応目標。
なるほどね。
できるかどうか分かんないけどね。
ものすごい目標だね。
そうか
、うん、いや、僕はもうやめる気全くないね。
あ、そう。
うん。
いやでも僕のタイムラインでも一人いますね、同じような感じで。
辞めたって人？
辞めるって、来年は辞めるから。でもインスタグラムは辞めないから、
うん、
インスタグラムとツイッターとメールアドレスと iCloud はここなんで、連絡はここにお願いします。
うん、まあインスタグラムはちょっと考えたのは、まああんまりね、インスタグラムはちょっと違うかなと思ったし、まあインスタグラムっていうか使ってないからほとんど関係ないんだけど、辞めろ、僕そも、
うん。
だけど、まあ、ちょっと違う話になっちゃうけど、ほら、最近そのスナップチャットをコピーしまくってるみたいな話もあってさ、だから、その単純にフェイクニュース以外の部分に関しても Facebook 何してんのよっていうのはこう結構いろいろあって、という意味も含めてインスタグラムもまあやめようかなって、まあインスタグラムはまあ何今すぐ消してももうどうってことはないんだけども、どうせ使ってないから、うん、っていうのはあるかな、うん、まあそれが目標なのかって言われるとあれだけど、でもまあそれぐらいこうもうソーシャルネットワークをやめるっていうのは難しくなってるのかなと思って、
うん
うん、で僕はね、だからもうそのフェイクニュースの話が出た時に、もうすぐやめようと思ったの。それが先月の中頃、もうこんなのやってられるかと思ってやめようと思って、いろいろ考えて、いや、これ簡単にやめられないなっていうのに気づいて。
だってさ、フェイスブックがやれることはもちろんあるのに、やらないっていうことはもちろん確かなんだけど、うん、インターネット、つまり人々の問題なんだよ。
まあね。
うん、
そうだけど、まあ、そうだけど、
だからもう僕はだからもう完全に諦めてる。僕は某社で働いた時にこれはもうダメだ、まあ、だからやめてるんだけど、 あ、もうこれはダメだっていうふうに思ったんだよね。だけど、それはもう、あの、人類の、
もう、まあ
ね、人類がダメなんだなっていう諦めだよね、完全に。だから、そういう意味で。
それは、それはわかる。だからそれはすごい考えたんだけど。うん、
まあ、どっか、だからどこで折り合いつけるかだよね。
うん、まあね、うん。だけど、僕は、彼は、彼ができることを、10% もやってないと。もっとできるはずだし、少なくともそういうふうにもっと表明できるはずのこともできてないっていうのはあるかな。だからそれはすごい考えて。
中国も行くって言ってたしな。
そうそうそう。そういうのとかも含めて、まあ、ないかなっていう。うん。
まあね。でもまあ、しょうがない。Facebook はちょっと大きすぎる。
大きすぎる。そう。まあ、大きすぎるのはまあ、なんでもよくないよ。本当に。うん。なんか、アップルも最近大きすぎて、いろいろあるけれども。うん。
Facebook の場合はさ、なんかこう、代替手段みたいなところを応援する方法がないのがね。
そうだよね。
一応ね、Google はだからさ、DuckDuckGo とかさ、
そう。
応援 して、そっちしか使わなくしてるし、ほとんど、うんうん。そっち側がもうちょっとこう、コンペティションがね、
そう。
大きくできればいいなっていう気持ちはあるんだけど。
うん。いや、だからほら、これ、僕、このポッドキャストの一番最初に出た時の僕のそのタイトルがさ、I'm done with Twitter だったと思うんだけど、しょうがないからツイッターを最近始めて。
あ、そう。
だって他に応援するのはそっちしかないからね。
なるほどな。
うん。で、まあ、久しぶりにやると、まあ、いろいろダメだけどさ、ツイッターも。だけど、まあ、うん、ね、今んとこ、オルタナティブはそこしかないから。
うん。うん、でも、ツイッターはでもないからな。
まあ、ツイッターはな、なくなる可能性もゼロじゃないからな。
うん。うん、いや、なくなる可能性ゼロじゃないどころじゃないよ。うん、結構あるよ。
うん。うん、まあ、でも、Facebook は大きすぎる、ちょっと。
うん、ちょっとね、大きすぎるね。うん。うん、
そう。まあ、それが一応僕の目標。
てか、大きすぎるから、逆に、誰でも使ってるから、できる仕事で使えるっていう。
そうなんだよね。
そう。そういたし返しというかね。
うん、そう。ほんとそこはね、いろいろあるなと思って。うん。
まあでも、それは分かりやすい目標だからいいんじゃない？
そう。まあ、ね、去年は、ネタが目標になっちゃったからさ。
うん。うん、
今年はちょっとちゃんと、うん、やろうかなと思
って。僕はね、来年はね、整理整頓。
子供か。
整理整頓します。
今更何を言ってる何身の回りの整頓みたいな。
身の回りの整頓っていう感じじゃないんだけど、うん、まだ用捨てるあれじゃないんで、ガラージを完全に整頓する。
うん、
あとは外の庭の、なんかいろいろごちゃごちゃしてるやつも全部整頓する、うん。とか、あとワードローブの中もいっぱいこう無駄な空間があるから、それも全部整頓する。うん、で、一応だから今のところ決めてるのは3つあるのね。セットその、まだ、あとも考えて多分4つか5つとか出ると思うんだけど、一応数値になるわけ。
うん。
整頓すべきところがね。
そうだね。
そう。で、うん、それが何個クリアできるかっていう。一応、だから今言ったのが3つでしょ、うん、庭とガレージとワードローブ3つ。うん、それの整頓、うん。あとは、来年はね、とうとう、スペイン語を、覚えること
にした。あ、ほんと？どうして？
息子がスペイン語今やってんの。
うん、
外国語で、
うん、
第二外国語で、第二外国語、第一外国語、うん、よくわかんないけど外国語
第一
外国語か、
第そうか、だからセカンドランゲージだよね、うん、英語で言うとかなな
のかな、よくわかんないけどまあうん、高校でスペイン語やっててさ、
うん、
でなんか時々聞くと結構いろいろ知っててさ、すごいなと思って。でスペイン語なんて簡単じゃん
って言うけどね。って言うけどね。
でも絶対簡単でしょ。発音は簡単じゃん、まず、
うん。
発音まず簡単で、まあラテン語だからさ、英語で半分ぐらいわかるでしょ。
まあ語源は似てるしね。
ね、同じ、半分、うん、半分弱はね、語源が同じだからさ。
うん、
絶対知ってる、もう、あーっていう単語多いからさ。わ、
うん、
かるに決まってんじゃん。
うん、
発音簡単だし、まあできる。
まあ難しいのは、文法というか、動詞の変化ですよね。
うん。
違うの？英語と。
うん、違うというか、なんか、6個ぐらいあるんだよな。現在、過去、過去未来、みたいな。なんか6個ぐらいあって、で、それぞれ、すべての動詞にその変化があるんで、まあ、パターンはもちろんあると思うんだけど、
うん、
そこが、その、英語だったら、まあ、現在形、過去形があって、未来形は、まあ、will とかと組み合わせる 風になってるじゃん、うん、そこが違うね。
まあでもそれは大丈夫、もう現在形しか使わないから。で最後にトゥモローとか
中国語ポチケ
もうそれでいくから大丈夫、
うん、今でも全部ちゃんと使えればど
うか。そう、どうせ時制の位置とかもよく間違えてるからさ英語でさえも。
そうだな、
うん、そんな細かいことは気にしない。で、まあ、スペイン語を勉強するって言って考えた時にどうやって数値目標化するかっていう話なんだけど、うん、まあ単語だよね、単語の数、
うん、
一応目標としては500。
多いね。多くない？
うん、まあ、でも500をなんか日常単語を覚えれば、日常的なこと言えるようになるんだよね。
うん。
大体。
旅行行った時に使えるぐらい？
そうそうそう。
うん、
なので500単語。
うん。
暗唱するよ。500単語。覚えた500単語。
すごいね。
来年、1年後に、ここで。
おあ、いいね。いいね。
いいね、500個単語早送りでわーってその編集してもらってそこだけ
僕は大学の時第二外国語でスペイン語やってましたけどね。
あ、そう、うん、じゃあもうできるんじゃん。
まあいやどうだろう、
あ、そう、
その部分はなんていうの、若干のベースはあるよね、まあ、忘れてるけどね。あ、そう、ほぼ。
そうなんだ。コモエスタ、
コモエスタ、イビエン。
そうか、その二つかな。
うん。いいね、
うん、
なかなか。スペイン語ができると、ポルトガル語とイタリア語も結構近いっていうよね。ね、
方言っぽいもんね、
うん。
で、スペイン語ぐらいできないとなんかおかしくない？カリフォルニア住んでんだよ。
まあね、便利だろうね。スペイン語か中国語かって感じだよね。だからね、
そうそう、
うん。
カリフォルニアのスペイン語はでもちょっと違うんじゃない？そのスペインのスペイン語とかさ、アルゼンチンのスペイン語とか。まあ、地域によって多少差はあるよね。
まあ英語でさえもそうだからね。
だからメキシコに近いんじゃないの？
あ、そうだよね、多分ね、うん、
きっとね、
うん
うん、
まあメキシコ行った時に、メキシコ、ね、まあよく行くしさ、
うん
ね、
そう、この間カボ行ってカボに移住したいなと思った
でしょ。
そのニューイヤーレゾリューションにそれ入れちゃおうかと思った。ちょっとさすがに無理だな。今年やるとか無理だなと思ってやめたけど。
うん、カボ近いしね、
うん、いいね、うん、高くてよかった。
喋、うん、れておかしくないはずだよ、どう考えても。喋、うん、れる人多いし。
そうだな、喋れたらね、いいね。
っていうかね、はっきり言ってね、3カ国語を喋れるぐらいじゃないとおかしいよ。
なんでなんで、
うん、だって英語はさ、もう生活で使ってるわけだからさ、うん、英語が喋れるっていうことは別に、なんていうの、外国語が喋れるってことじゃないわけ、我々にとっては。
あ、なるほど、そうした。
だから外国語を何も喋れないんだよ我々。
確かに厳しいね。厳しいね。
いや、そうでしょ、実際。
うん、そうだね、
うん、うん。で、それなのに日本に住んでる人たちに外国語の勉強しろって偉そうに言ってんだよ我々は。
おお、なるほどね、
うん、だから我々も外国語勉強するべきでしょ、
勉強しろと、
どう考えても。
そうか、
そう思って、でもう簡単なところから気合って本当はアラブ系のね言葉とかやるとすごいいいんだけど、できないから。スペイン語だったらもうね、近くだしさ、
うん、まあ実利はあるよね。スペイン語、中国語はこの辺で本当に実際に役に立つからね。
そうそう、
うん
うん、よく喋ってるし何言ってるかなと分かんないってあるもんね、うんうん、
それ知りたい。なんかさ、よくいろんなところのオフィスのなんか掃除とかさ、うん、してる人、やっぱメキシコ系多いじゃん、ヒスパニックとか、うん、ね、みんなこうだべってんじゃん、スペイン語で、
うん、
あの内容が聞けるようになったら嬉しいかどうか
わからない。あ、でもそうそう、その息子のねベッドを売ったわけ、
うん、
Facebook で今売れるのよ、
うんうん、
クレイグズリストみたいな感じで、うん、で売って、で今から見に行くって言って来たので、お父さんとお母さんと息子と3人で見に来て、うんうん、でお父さんとお母さんはスペイン語で喋ってるわけ、ずっと、
うん、
で息子が英語で喋るわけ、
うん、
で僕はしょうがないから息子に英語で言うじゃない、
うん、
でそうするとスペイン語でお父さんとお母さん話す、
うん、
で見て、このベッド大きすぎるわって言って帰っちゃったの、
うん、
だから買わないかと思ったの、
うん、
そしたら15分後ぐらいに、そのお母さんからテキストが来て、私の、兄弟が今そっちに行ってるから何しに行って、取りに行って、
うん、
買うの、
うん、
買うよで買うっていう話をしてたのよ、
うん、
彼らは、
うん、
だけど息子は全部を僕にこう何翻訳してないわけ、
は
あ、いちいち、うん、なぜかっていうと、その夫婦で買おう、じゃあ買おうって話をして、うん、帰ってるだけだから、
うん、
僕がそこでスペイン語が分かればこの人で買うってことは分かったはずなんだけど、僕は全く分かんなくて、うん、このベッドは大きい、ちょっと思ってたよりも全然大きいっていう話を言ってただけのね、
うんうん、
つまり車に乗らないと、自分たちが来た車では大きすぎて乗らないんで帰ります、後で取りに来ますねっていうことだったらしいのね、うん、
なるほどな、
後から分かったんだけどそれは、
へ、うん、まあ、子供だしね、全部
そう子供だから全部言わないじゃん、ね、うんうん、ちょっとねこのベッドが大きすぎるんですみたいなこと言って、うん、あそうか、じゃあまあいいや、うん、またねって言って帰っちゃって売れなかったなと思ってすぐ他の人にじゃあね、フェイスブック何なんていうのか知らないけど、うん、Facebook の新しい機能、
うん、
Facebook メルカリ、
うん、
あれ売れてる結構売れるんだよ、
うん、
でまあ顔も見えてるし、うん、Facebook 上でお金も払えるし、うん、まあまあ
実名だしさ、
うん、そう実名だしさ、
そこもメリットがあるんだよね、
そう結構メリットがある、うん、で近所の人って分かるじゃない、
うん、
はっきりとね、で取りに来てくれるかってよくて、でその時もスペイン語が分かったらいいなって、ね、うん、まあ、思ったんだよね、うん、まあジャニタの人たちの話を聞けたからなんだっていう話にはなるだろうけど ね。
まあでもスパニッシュがスペイン語圏も結構大きいよね。
いや大きいですよ
ね、めちゃくちゃ人口的にはね、
うん、
だから
南米全部そうじゃん、
そうだし、ヨーロッパもまあいくつかあるから、うん、まあだからあの行けるところは増えるよね、行けるっていうか、まあまあ、行けるんだけどもちろん喋らなくても、
まああんまり行きたくないんだけどね治安もそんなに良くないし、
南米はね、
うん、うん、この辺のメキシコのなんかさ、近場のメキシコ以外あとスペインぐらいかな、
うん、
しか行きたくないんだけど、
うんうん、いいね、でもそうか、
そうスペインに行った時になんかアメリカメキシコなまりのスペイン語だねって言われる
から、何かを習うっていうレゾリューションはいいな、僕もなんかしようかな、機械学習を勉強するとかにしようかな、じゃ
それは分か、まあ、分かりやすいけどね、
うんうん、
でもスペインに行くとバルセロナはスペイン語だけじゃないっていう問題があるんですよ、
何語使ってんの、
カタルーニャ語なん
だ、あカタルーニャ語もあるんだ、
うん、
は
か、なんか、うん、そこはちょっと不便、
それはやめてほしいな、うん、スペイン語で統一してほしいな、
うん、バルセロナはなんか、うん、そういう民族的な独立運動とかも高まりようがあってさ、
あそう、うん、
国民投票、うん、市民投票っていうのかな、うん、それで独立するぞするぞってずっと言ってるんですよね、
うん、
去年行った時はどうだったか分かんないけど、まあだから店行って書いてあるのがこれカタルーニャ語なのかスペイン語なのかっていうのをまず最初に判別してからじゃないと翻訳機にかけられないっていう問題がある、
うん、そうなんだ、うん、
まあ大体スペイン語はなんとなくこう雰囲気で分かる、分かるっていうかスペイン語だっていうことは分かるんだけど、大体の場合にまあそれだけではないんだよね、
うん、
うん、僕はそうっすね、なんか去年ぼちぼちやりますっていうすごいどうでもいいあれを言いましたけど、うん、
数値目標だよ、
そうだね、まあブログ写したんで毎月ブログ書きますっていうのはすごい、
毎月はだいぶ低くね
え毎日
毎日は無理じゃないけど、毎日は無理でしょ、
毎週じゃない、
毎週か
とか月せめて2個とか3個、
じゃあ毎週にしてみようかな、
52本、
うん、
52本ね、
あそれ厳しいな、いや去年だってね、去年2016年はブログ多分 5記事ぐらいしか書いてないんだよね、うん、
でもポッドキャストは毎週してるからね、
そうだね、だからまあ、うん、なんかそういう補足的なので書けばいけるけど、いや、うん、毎週は相当厳しいな、
いや各週
で、
うん、26本、
うん、
ポッドキャストのフォローアップ的なものを書くだけでも毎週、
まあね
それなんか半分チートだけどさ、うん、
いやそうなんだけどさ、うん、うん、あとは2016年なんかほとんど日本以外に旅行に行かなかったんで、2017年はもっと
カナダ行ってなかった、
うん、今年は行ってない、カナダ最近あれっすよ、あのエスタみたいなの必要になったの知ってました、
あそう、
つい先月から、
そうな
ん、うん、
アメリカ人、僕もいるのかな、
ああ広島さんアメリカ人だから大丈夫か、
だよね、僕は免許で行けるよね、免許証で、
うん、わかんない
パスポートはいる
今までは日本人でだったら、あの、3ヶ月までのステイはビザなしで OK だったんだけど。
だよね。
あの、アメリカと一緒で、ビザウェーバーの人はなんか事前登録しなきゃいけない。ビザはもちろんいらないけども、うん、なんかエスタ的なやつで、オンラインで登録して空港に行って、そこれをこう出さないといけない。で、僕の知り合いがそれ忘れてて、てか知らなかったのかな？あの、忘れてそのエスタ登録しないで、カナダのバンクーバーかトロントとかに行ったら、空港で、お前はダメって言われて。アメリカに帰ってきた。
あ、うん、本当。
うん。
らしいっす。 まあそういうのもあるんですけど、まあ去年とかその2015年とかとも比べてちょっとね、あの仕事をがっつりやりすぎて、あんまり海外旅行してないんで、
うん、来年は仕事はしないと。
仕事はぼちぼちやって、
ぼちぼち。
いやうちもあのイギリスにオフィスとかあるんでね、あのそこも行ったりとか、あと4月5月にフランスでイベントカンファレンスとかあるんで、そういうのもっと行ってっていうのをやりたいです ね、
うん、そういう目標はいいね、楽しそうでね。
それはまあ、うん、
じゃあ何、海外旅行何カ国数値目標にしないとね。
数値目標 ね、うん、ヨーロッパで稼げるから、
うん、まあね。
カナダとヨーロッパ 3,4 カ国行ったらまあそれで5カ国ぐらいになるじゃん、
うん、
でまああとアジアどっか行って、うん、日本カウントしていいんだったらまあ
日本カウントしてダメだよ。
6。じゃあ日本カウントしないで6カ国かな。
6？ うん。
わ、うん、かりやすくていいね。
ね、これは簡単っていうかね。
ね。
うん。うん、な感じっすよ。はい。
あ、
そんなもんすかね。
そうね。
はい。
なんかあったっけ、あと。
あの、ツイッターにね、さっき、あの、そろそろ蕎麦食いたいからおしまいっていう、セリフを予想してる人がいてね。
まあそういう時間になって
ますよ ね、 ね、うん。絶対そうなるだろうっていうことを予想してる人がいました。
うん、
まああの、僕らのね、ポッドキャストも本当に予想ができる。テンプレだからね。
テンプレ、うん。テンプレ化してきた、
うん。うん。ニューラルネットワークで生成できるっていう。
まあね。原稿に書いたこと読んでるあるだけだ
けど。これ全部原稿なの。
ゲーム書いてある、全部。
どんなダメな放送だったら書いてんだ。
まあ、じゃあそんなとこですかね、うん。はい。じゃあ今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
これ、ミヤンはこのまま誰かとまだ続けるの？
それ去年やったね。
うん、
あ、そうだっけ、
去年、直江さんとやった気がするな。
ああ、そうか、うん。
ここのスタジオで使って適当にやっててください。
今もやんないですよ。